in our life.
はい、
じゃあ今日は以前にもご出演いただきました滝口さんと田久保で、お届けしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お待たせしました、
すいません。
なかなか寝なくてですね、子供が1時間押しぐらいで、
ね、大変です、
ね、いい、全然大丈夫です。みんな同じシチュエーションなんで。前回1月の末に出ていただいたときに、まあ、あと1回ぐらい、収録しましょうみたいな話を、まあ、させてもらって、まあ、ちょっとその言葉に甘えさせていただき、今回もう1回収録と相成りましたという感じでございます。
はい、あの保育園のね、入園がどうなるかみたいな話を、
ああ、そう
してましたよね。
ちょうどそうですね。で、発表が、
全然どうなったか分かった頃にまたやりましょうとか、ちょっと僕がタラタラしてて、だいぶ経ってしまいましたが。
私も、まあ、後で話す感じなんですけども、体調が全然、なんていうか、整わず。
ああ、そうなんですか。
5月も、ずっとなんか、何かしらの病気みたいな感じだったんで、全然このタイミングというか、まあ、皆さん平常運転になりつつあると思うんで、てか僕はそうだったんで6月入ってからぐらいなんで、ちょうどよかったっていうか、まあ、しかるべきタイミングっていう感じです。
そうですね。
はい、
それで、はい、ありがとうございます。
あ、いえ、こちらこそ、すいません。ありがとうございます。で、今日は前回もなんていうかもろもろ育児トークしてましたが、今回もまあトピックだって書いてあるんで、まあ興味ありそうなやつをパパッと拾って話していくみたいな感じにしたいと思います。うん、だけど、その前に、なんか日常系でなんか細々書いてる感じがあるんで、書いてるやつ。
なんか近況的な。
近況的なやつ。
そうですね。そうですね。興味ありますね。
その主に田久保さんのが書いてますけど。
近況いいですか。近況系か。そうですね。近況系は、僕だけですか。書いてるの僕だけだこれ。
うん、あ、俺が
山田さんが電動自転車。電動自転車、僕も結構同じタイミングで、多分前回の時の後に導入した。
あ、そうっすか。
くらいな感じ
で。あ、じゃあ、ほっと
するので、その話もできます。はい。
あ、これでいきましょう、じゃあ。
そうっす。あ、じゃあ、電動自転車。いや、電動自転車も僕、保育園の送り迎えで、
うん、
あ、結局、保育園は、あれなんですよね。まあ、受かって、
入れた、
ね。入れて、
よかったですね。
で、家から徒歩10分ぐらいなんですよね。
うん、おぉ。あれ、なんかさ、結構十何個書いたって前言ってましたけど、
そうすね、
大何希望ぐらい
入れたんですか。第 6?5 か6か。そうですね。だから、やっぱちょっと、まあ、でも、そうですね。で、結局でも、なんか前回話した時に、別に何でもいいんですわ、みたいな話をしたと思うんですけど、まあ、家からの近さはマジで大切と思いましたね。
うんそうですね、そうです、ね。
マジで、もう、それが全てって、今、通いながら持ってますね、ほんと。
全てではないけど、まあ、結構重要ですよね。
なんか、これで、例えば、徒歩30分、自転車で15分とかやったら、ちょっと、いろいろしんどかったな、みたいな。
だ
から
、でも、入ってきますもんね、うん、そういう選択も。
いや、全然当たって
選ぶんでるうちにはね、そうですよね。
なんかね、一個上か下かがそういう感じだったんですよね。そんな、中身はすごい。
遠いけどいいみたいな。
そう
。うんうんうん。
で、そう、受かって、で、10分ぐらいで、自転車でだから5分かかんないぐらいかな。
うんうんうん、
で、まあ、電動自転車買うか、ってなって、買ったんですけど、僕が今問題視してるのは、 止めることなんですよね。これ電動自転車を止めるときの話なんですけど、
うんうんうんうん、
まずマンションの下がその駐輪場になってるんですけど、うん、なんかこうあの駐輪場っていうただの広場に、マンションなんですけど、
うん、
広場みたいになってるんじゃなくて、なんか1台ずつこう街の駐輪場みたいなのあるじゃないですか。そうなんかこう1台ずつ
ガッチャンってはめる、はめ込む感じの、はいはい、
それになってて、それ で結構ファミリー層多いんで、こう電動自転車止めるのめっちゃ大変っていう問題が、うん、
あの横が引っかかるってことですか。
そうですね、
お互いの互い、あ、そうですよね。
で、まあ、別にマンションもそうですし、街中でなんか自転車置けば止めようと思っても、うん、その引っかかるじゃないですか。で、
うんうんうん、
できてから結構時間経ってんのに、なぜこれ誰も解決してないんだと思って、
うん、駐輪場の規格が変わってないんです
よね。そうそうそうそうなんですよね、うん、で結構
わかります、よく。
そうで
止めにくいですよね、うん、でしかも重たいから、なんだろう、
そうなんですよね、
大変ですよね。
めっちゃ大変で、
ガッチャンって入れるのも大変だし、
はい、
こう上に上げたりするところ、そうそうそう、僕止めたことないけど、うん、ああいうのも大変だと思うし、普通にそのスーパーとかああいうところで止めるんでも、うん、例えば止めた時は余裕があっても
出る時に
戻ってきてみて横にこうねじ込んであったりするじゃないですか、
はい、
うん、そうするとね、なんかちょっとずらすとかができないじゃないですか。あのできないことないけど、うん、すごく大変じゃないですか、電動自転車って。
はい、
後輪を少しググッとずらすとかがすごい重たいから。
うん、そうなんですよね。
わかります、はい、その駐輪の大変さは。
それで、いやもう本当に。で、まあ、電動もそうですけど、なんかおじいさんおばあさんもカゴつけたりしてるじゃないですか、後ろ。
うんうんうん。
まあ、そういうのも含めて、なんかもっと幅広に作れよっていう、うんう
ん、自転車って車幅の規制ってないんですかね、うん、ありますよね多分ね、
さすがに。いやどうなんですかね、なんかあんまり。
あると思います。
ありますよね、さ一応あると思うんですけど、うん、多分その駐輪場とかの規格はそれと合ってないっていうか、なんかもうもっとギュッとなってるところが多くて、
うん、うん、たくさん止めるためにはね、そうしないといけないの分かるんですけどね、
うん、
限られた面積で利益出そうだ、うん、にしても
ハンドルの形状とかにもよりますよね、なんかね、
うん、そうなんですよね。それが本当になんていうか、いろんなとこでそういう遭遇するたびに、うんうん、いやもうこの台いらんやろってみたいな、うんうん、そもそもみたいな。
自転車自体は どうですか、電動チャリは。あのこれまでは、
いや初めてでしょ。
ありました。初めてです。
初めて。
結構違いますよね。あの。
あ、たぎゅうさんも初めてですか。
僕も初めてで、こう、まあ楽は楽ですけど、なんかこう、うん、まだちょっと慣れない感じもあります。
ああ。
腑に落ちない感じっていうか。
確かに。腑に落ちない感じはわかります。
立ちこぎとかできないですよ、じゃないですか。できないことないけど。あとさ、お家に、あれですか、山田さんのところは、1台で、山田さんも乗るし、
あ、そうですね。
方も乗る。2人とも共用でとか。そうすると、こう、サドルの高さとかをさ、
あ、
背の低い方に合わせないといけない。
そう
ですね。っていうか、こう、両方とも使いやすいってなって、そうするとなんかすごい、こう、うん、低くなるから、
はいはいはい、
なんかこうヤンキーのチャリの乗り方みたいな感じに
あ
でもなんかよく周り見るとみんなやっぱり男性が乗ってるとみんなそんな感じになってて、それも面白い、うん、そもそも電動自転車ってそんなにサドル高く
ない
ですね、多分しないから足がべったりつく感じで乗るから、うん、なんかあの高さとかにも最初慣れなかったですけど、じゃあだんだん慣れて便利には使えるようにはなってきたけど、たまに自分の普通の自転車乗るとやっぱり乗りやすいなと思いますよ、
ね、なるほど。
電動じゃなくて、
あ、逆に、
うん、
そうっす、電動
とはいえ子供を乗せるんだったらやっぱり、
うん、うん、そうっすね、
かんすごい便利、
うんうん
うん、
電動自転車パイセンはどうっすか。
え、あ、電動自転車 や、僕も長いですけど、結構ね、何回か子供を乗せたままこけてるんですよ。まだお二人は大丈夫ですか、
うん、まだ大丈夫です。お、横転ですか横に、はい、
完全に横転
です。倒れるか。さ、怖いですよね。あと、なんか、ね、展開するときに。
そう、そうです。展開のときに。
ね、ハンドルでバランス崩してっていうのをやる。
そうですね。
うん、怖いですね。
バッテリーがあって、で、子供がもう何十キロの子供が乗ってて、
うん、
で、展開するときにバランス崩すと、
うんうん
うん、もう、足では支えられない
ん
ですよ。
うんうんうんうん、
だから、バーンって、普通にこけるし、うん、で、まあ、ヘルメットは子供つけてますけども、
うんうんうん、
結構、なんか、結構危険と隣り合わせな
んで、うんうんうん、
だいぶ安全運転じゃないと、本当危ないですね、あれは、うん、正直。
そう、あの、重たいですから怖いですよね。
いや、そう
です。最初は本当に怖かったです。この、そう、展開したり、うん、まあ、押して、乗らないで、押してる時とか、うん、うん、なかなか感覚がつかめなかった。
乗ってる時の方がまだ安定してるっていうか、
うんうん、そうですよね。
降りて、そうそう、なんかたまに商店街とかで歩いて押してくださいってい
う
ところとかだと、
うん
は
い
は
い
は
い、うち、しかも前と後ろに子供が乗るんですけど、結構もう本当両手で支えなきゃいけないんで、ま、本当全神経集中しながら歩かなきゃいけない。
でかいバイクぐらいな感じですよね。
あ、そうです。中型の、そうそう、一、うん、回倒れると結構多分、
うん、
立てにくいみたいな、バイクレベルで重たくて。しかも、生き物を乗せてるんで、自分だけじゃないから。
動くしね。
動くし、そう、ブンブン首とか横に振るから、
うんうん、
やめてとか言うんですけど。
うん、
いや、未だに怖いですね。でもまあ、本当にないと生きていけない。僕は車もないし、運転もできないんで、ちょっと山の上に住んでるんで、
うんうん
うん、あ、もう自転車がないと本当生活できないから、もう乗るしかないって感じですね。
なんか、雨の日が大変なんですよね。最近、カッパと、
雨の日、
そう、カッパ、兼、なんかそのカバーみたいなんで、
はいはい、
梅雨なんで、前まではその抱っこ紐で歩いて行ったんですけど、
うん、
梅雨になって暑くなってきたし、うん、ちょっとしんどいなみたいになって、うん、それで導入したんですけど、それが一層恐怖感はありますね、
うん、
なんていうか、
あ、怖いんですか。
怖いっすね、やっぱ。
あ、
だってポンチョ着てチャリ運転するとか、
うん、
あんま人生でないなって感じが。
僕は雨の日はもう諦めて、
あ、やっぱそう
です
か。
足で使
って
、うん、
僕
ですね。うん。でも、やっぱり、周りのその保育園の他の家庭を見ると、大体もう自転車の人、
う
ん、雨の日も自転車の人がほとんどな感じがしますね。
うん、
カッパ着たり、
うんうん。
なんか子供の雨よけは、割とハード、なんていうの、厳重な感じで、
あ、そうですね。
快適そうだけど、うん、運転する人が大変ですよね。
そう。いや、なんか今、夏やからいいんですけど、なんか冬とかもう死ぬんちゃうかなと思って、寒すぎて。ずぶ濡れになったりと
か、うん。なかなかやっぱ濡れない感じにはできない。濡れないようにすると今度はね、すごい重装備にしないとだし。
そうなんですよね。
うん。
いや、だから、朝とか、
うん、
なんかみんな自転車、横並びでみんなカッパ脱いだり着たりしてるんですけど、
うんうんうんうん、
なんていうかすごい空気重たいですもんね、やっぱ。
そうですよね。いや、げんなりした感じ。
そうそうそう。みんなそこから会社行ってみたいな。
そうですよね。
感じやから。僕はなんかまあテレワークなんでまだなんか、まあ、家帰るだけなんでまあ知れてるっちゃ知れてるんですけど。
うんうんうん、
まあそうやなーっていう電動自転車学びが。最近はありましたね。てか、なんとかしてほしいっていう。社会。
ってことは、でもやっぱりね、近いのは大事ですよね。
そう、いや、本当に近いのは大事。
天気のこととかね。
そうです、本当に。もう15分とか、徒歩15分以上はもう危険です。ですね、あ、でも、
結構大変ですね。
でも選べない、うん、じゃあ選べない環境の人もいっぱいいるんでね、うんうんうん、なんとも言えないですけど、選べるんやったら近い方がいいと思いますね。
うん、
まあ、ある程度の、その、 まあ、でも、そうっすよね。まあ、ただ、保育園、そうだな。もう、なんていうか、結局、預けてる間何が行われてるかあんま分かんないんで、なんていうか。
園内でですか？
そうそうそうそう。
ああ、はい、はい。
だから、その最初の説明会行った時に、の話が全てなのではっては思ったんで、うん、なんていうかな。実際問題どうなのか、まあ正直あんまり分からないなっていうのは思いましたなと。
まあ比較できないですしね。
そうですね。そう、
相対化もできないんで。入ってしまえばね。うんうん。
そうそうそう。ですし、まあその通りやってくれてるとは思うんですけど、うんうん、なんかそこに、なんていうか大きなギャップがあるのかっていうのはちょっと、うん、なんか入ってから思いましたかね。まあ当然うん、すごくよく、間違えた。なんていうか、うち入ったところは、その、なんでしたっけ、子供に対して必要な保育士さんの数が決まってると思うんですけど、うんうん、それよりも一人多いとか、まあ、そういう良さは、うんうん、その、見える良さは当然あるんですけど、うんうんうん、でその具体的に。
でも人を多く配置してるっていうのは。
あ、そうです。そういう。
すごく大事っていうか、なんか、それが結構本当に難しいっていうか、負担なわけじゃないですか、その運営上は。
そうですね。
でもそこをやってるっていうのは。
あ、よかったんですよ。
うん。いい姿勢ですよね。安心しますよね。
うん。そういう、明らかにその、見える形の良さみたいなのが。
うんうん。
あればまあそっち選んだ方がいいと思うんですけど、
うんうん、
なんかすごい抽象的なその教育に対する理念とかそういうやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
その辺がどの辺まで言う、うんうん、まあでもこれももうたらればっていうか、まあそのさっきのおっしゃってたように、うん、なんか比較そのできないんで何とも言えないですけど、
うんうんうん、それあれですか、山田さんは送り迎えは朝担当とか夜担当とか。
そうですね。僕が朝担当で、帰りは、迎えはやってもらってるんですけど、まあ、迎えも。
夕方担当だと、その、迎えに行く担当だと、結構その日の様子とかを、
ああ、そうですよね。はいはい。
聞けるから、それもなんかあるかもしれないですよね。朝はどっちかというと、こちらから申し送りをする感じじゃないですか。
そうですね、情報を。
そうそう。で、夕方、迎えに行くとこう向こうから申し送りをされる側になるから、その保育園でのこう、うん、
様子ですよね、
なんだ様子とか園でどういう感じかみたいな、で園の方がどういうふうになことしてるかみたいなのがこう伺いやすいかもしれないですけど、朝だけだとこう、うんうん、見えにくいとかもしかしたらあるかもしれない。
ああ、うん、そうですよね。いや、なんかたまに迎えもやったりしてるんで、うん、あそういう、うんなんていうか、トークみたいなのが発生するじゃないですか、うんうんうんうん、その申し送りが。
うんうん、
でもその時に、まあ、その、あ、そうなんですねっていう感じになるじゃないですか。
うんうんうん、
でもなんか、聞きにくいっていうか、
うん、
なんか質問はあんまりしづらいなって感じはないですか、うん、なんか僕は今それ感じてるんですけど。
ああ、聞きたいことがあるとか、なんかもう少し詳しく聞きたいけど、
そうっすね。
聞きにくいみたいな。
なんか、なんだろうな。例えばなんですけど、
うん、
なんだろう。コップ飲みしなきゃいけないんですけど、お茶とか。なんかまあ、2ヶ月経ってなんかできるようになったりとか、
うんうん
まあ、ご飯も、なんか全部食べてるんですけど、うん、なんか家での様子を見てると、結構なんか途中でぐしゃっとするみたいな
うん、
があるんですよ。なんていうかその、
うんうん、
もう放棄する、
うん
うんうん。家でこうしてるけども、現場ではどうなんだろうみたいな。
ああ。
で、最初の方はやっぱり言われたんですよね。
うん、
いやー、これ食べてる、最後にこう、お茶こぼしたりとか、まだ、うまくできないんで、うん、みたいな。で、まあ、できるようになって、ああ、もう できるようになりましたね、みたいな話にするんですけど、
うんうん、
なんか今日どうだったか、みたいなことは知りたかったりするんですよね。だから、その、なんていうかな。その、今日はできたのかできなかったのか、みたいな、とか。そういうのが聞きたいなって思うときはあったりするんですけど、うんうんうん、でもそれをいちいち毎回なんか、今日どうでしたみたいな、っていうのがなかなかむずいなっていう感じは。
あでも聞きたいですよね。
うん。 そうですね、まあ、聞きたい。そうでもなんかそう、なんていうかな、その全部保育園任せにしてはならぬ問題もあるじゃないですか。なんていうか、その話もそうなんですけど、そコップ、トゥードゥが多いっていうのはそういう話なんですけど、コップ飲みしてください。寝るとき、昼寝するとき、上向き、仰向け、あれ、
仰向け、うんうん。あ、はいはいはい。
仰向けにしてください。
潰して寝ない
で。潰して寝ないようにし、うん、訓練してきてくださいって、
うんうん
うん、って言われるんですけど、まあ最初言われたんですね。で、まあ頑張るんですけど、なんていうか、その、
まあ大変ですよね。
そうなんですよね。大変で、まあ頑張ってるんですけど、ね、その、なんていうかな。
完璧にはね、できなければできないですよね。そうそうそう、
聞くってこっちに聞いてくるってことは、やってないのみたいなニュアンスが出るんじゃないかっていう怖さをちょっと感じたりもしてて。
なるほど。
まあそれは多分僕、まあ、僕結構勘繰るタイプ、勘繰るっていうかさ、なんていうかな、疑心暗鬼になりがちなんで、ちょっとこれ聞いたらなんかその、そう思われちゃうんじゃないかなとか思っちゃうんで。
でもそれはなんか発生する気がしますね。なんかうちの場合は、僕の場合は、あの、0歳から入れたので、なんか、あの、家でっていうよりか、もう本当保育園で、なんか、いろいろ学ぶことの方が、学ぶっていうか、こう、慣れていくことの方が多かったぐらいな感じなんですよ。多分1歳なってから入れるとか、もっと大きくなってから入れるだと、家でのこう、習慣とか、方式、やり方とかが、こう保育園と違うと、それをこう、アジャストするのがすごい大変ですよね、きっと。
大変でしたね。ああ、そっか、そういうことか。
でも、そういう子供の方が多分1歳になってからの方が大変だと思うし、うちはですね、あの1月生まれで4月に入れたので、本当あの2ヶ月とかなんですよ。だからまだ何も
無
の状態で保育園にあの通い始めてるから。同じクラスの0歳クラスの他の子供は4人いたんです、あの4人クラスだったんですけど、他の3人はもうあの4月生まれとか5月生まれとかで、
あ、ほぼ1歳、
ほとんど1歳の子だから、やっぱり最初はあの親と離れるのも悲しくて泣いてばっかりとかもあるし、多分きっと、もっと家で1年弱いろいろやってきたことと保育園のやり方とこう合わせるっていうのがきっと大変なんだろうなと思いながら見てたんですけど、うちの子供はもうただ最初は行っても寝てるだけみたいな期間がしばらくあったんで、そういう意味ではなんかすごい、その大変さはあんまりなかったんですよね。
なるほど、
うんうんうん、
そういうことか。
で、周りを見て、大変だ、大変そうだなとか大変なんだろうなっていうのはすごい感じましたね、他の子供とか家庭を見てて。でしかもそれがね、0歳クラスじゃなくて1歳クラスだと、本当1年半とか2年近くお家で親と一緒にいて、やってきたやり方を今度保育園に行ったら違うやり方しないといけないとかなるから、それはすごい大変ですよね。
そうなんですね。
うん、
だし、なんか、自分たち自身が、そう、まあ、保育、その当たり前ですけど、保育園に行った記憶もなければ、
うんうん、
まあ、保育園行った世代でもないで、
うんうん、
この、1歳とかで、こうなんか、その、こうやふうにし、練習してすぐできるようになるっていう体験があんまり なさすぎるんで、
うんうん、
こんな年齢でそんな、すぐコップで飲めるようになるのみたいな。ストローでずっと飲んでたのみたいな、うんうんうん。ちょっと前までおっぱい吸ってたのにみたいな、
うんうん。
っていう感覚もあって、なんか、だから子供、まあ、悪い言い方すると過小評価したっていうか、いや、できるわけないよみたいな。どうせすぐ寝返るし、するしとか思ったんですけど、
うんうん、
でもやっぱ一生懸命、まあやっていくうちに、結局2ヶ月経って、なんかその、できるようになってるんで、
うんうん、
なんかそれはそれで、なんていうか、 感動したというか、
うんうんうん、
あできるんやみたいなすげえな、うん、と思ったりもしましたかね。まあ、そういう良さもあったというか、まあ、大変だったんですけど、ね、当然そのめっちゃ泣くし、
うん、そうですよね。
だから、うん、まあ、いい面もあれば、まあ、大変だった分、まあ、そういうなんていうか乗り越えた分の感動みたいなのはありましたね。そんなんかな。まあ、ちょっとあんなだれ式にそういう話に なりました。保育園よもやま話としては、
いやー面白いね。
そう
っす。僕は結構今聞いててなんか忘れてしまうというか、こうどんどんどんどん次から次へと、ね、目の前で子供が大きくなっていくから忘れちゃう感じもたくさんあるんですけど、うん、大変なことは多くありつつも、なんか保育園の絵のなんかこう全幅の信頼に近いものがあるんですよね
、うん、あーでも、
うん、この間の感謝とともにこうなんか本当にすごいな、うん、保育園っていうかそこで行われていることはっていう、子供もすごいし、うん、そこに適応していくっていうこともすごいし、うん、そういう状況環境を作るこう、うん、場所、保育園っていう場所もすごいなと思って、そのやっぱりできるようになっていくし、うん、できるようになるともう今度はあれなんですよね、その家ではやらないけど保育園ならやるみたいなことっていうのも出てくるんですよね、うん、家ではなんか、うん、結構いつまでも食事ちゃんと食べなかったり遊んで食べたり片付けしなかったりとかするけど、うん、保育園ではもうそれをしっかりやるみたいな、
あ、うん、めっちゃそれです今、まさにそれ
で、でもそのなんか子供がなんかその住みなんていうのかな、場所とか状況とかをなんていうんだろう、わきまえて行動するようになるみたいなこと、うん、
社会性みたいな、
やっぱり社会として本当に機能 しているというか、社会そのものなんだなっていうのをしばしば感じて、なんかそれに感動しますね。子供がそういう場にこうちゃんと家と外と保育園という場所と分けて考えて行動してるっていうことにもそうだし、保育園という場所がそういう場所として子供が行く場所としてあるっていうことにも、なんか結構感動、日々感動してるんですよね。
ああ、一緒ですね。ずっとそう、
ね。すごいですよね。僕も
全幅の信頼を置いてますね、正直。なんかうちは2歳から入ったんで、うん、もう本当に家の習慣を完全に生まれた時から染み付きまくった状態で保育園に入れるって感じだったんですけど、なんか、まあ2人目ってのもあったんですけど、なんかもう、例えば全然野菜とか食べないし、自分でフォークとかスプーン使おうともしない、全部食べさせてって言ってたんですけど、妻と言ってたのはもう保育園に入れたら、まあ、保育園で直してくるだろうみたいな感じで、うんうん、もう諦めてたんですね、正直2年間は。で、確かに実際保育園入れたら最初は大変だったけど、子供はおのずとなんかもう野菜もバンバン食べるようになったし、なんか連絡アプリみたいなのがあるんですけど、毎日そこにその昼何をどんだけ食べたかみたいなのを先生が報告してくれるのを見ると、家で全然食べないものをちゃんと食べてる、
うん、
で昼寝も土日は全然しないのに保育園ではちゃんとしてるっていう、うん、なんか保育園様様で、
うん、
これは本当にもう感謝でしかないし、
うん、
なんかさっき山田がその親がどんだけ保育園にいるまでしとくかみたいな話あったんですけど、もううちは本当結構割と諦めてたんで、保育園に。
いや、うちも一緒やな。そう、まあ、うちも一緒で、だけど入った後にめっちゃ気づかされるっていうか、てか育児すんのは結局誰なんだっていう話をめっちゃ突きつけられてる感じがしたよね。そう、なんか甘えてたっていうか、そう、いや別に入ったらできるようになるやんっていうのは、まあ当然その通りだし、実際問題やってくれ、すごい献身的にやってくれてるっていうのは分かるんやけど、あ、なんかそれって結局、うん、なんていうかな、コミットしようとしてなかったんやなみたいな ことも思わされるっていうか、毎日言われるからさ、あ今日もできてないですね、みたいな。
うん、
だから。
まあ、でもまあ、そうやね。でもそれをなんか、確かにさっきを、だから、保育園で子供ちゃんとしていて、家ではしないっていうのは、なんかある種子供のなんだろうな。そう、
うん、
場をわきまえる、この場を見極める
力、うん。甘えられる場所みたいな。
が生まれている。そうそうそうそう。うん、っていうのもあるから。
そうそうそう。だと思うけど、なんかその、自分のその、なんていうかな。親としての自覚、道南大的な感じにも。
いや、わかるわかる。それはね。
うん、そう。思わされたりもしたかな。そうな
ん
ていうか、
うん。
考えてんのか、お前っていう。別にそれを直接言われるわけじゃないんやけど、なんかそういうことを通じて思わされるっていうか、かそれはあってよかったなって思ったっていうか、うん、
まあいいね、
そうそうそう。なんか、なるようになるやろってやっぱ思ってるし、今も。今も思ってるんやけど、でもそれはやっぱ程度があって、なんか真剣に考えなきゃいけないことは真剣に考えなければいけないみたいな感じかな。あ別にその、だからといって別に、うん、で、なんかそのたまにニュースとかでさ、その、ニュースとかで、この、さっき話に出たその人数が足りてない問題もあるじゃないですか、保育士自体の。で、一人で 見なきゃいけない子供の量がすごい増えてる中で、で、親が全然その、家で、なんていうかそのやってくださいって言ってることをやってこなくてこっちに丸投げされてるのは辛いみたいな記事とかまあ見るわけですよ。
あるな。
そういうのを見ながら実際現場に行ったら確かにそう思うわなっていう、
うん、
すごい分かったりもしたんで、なんていうかな、うん、そうそうそういうことを考えたりしたんですよね。
このまあなんかその言い方とかあれもあると思うけど、こう保育をする側からしたらきっと家で、ま、こちらに丸投げではそのできませんよ、半分は家でにいるんだからっていうことですよね、
うん、
きっとね。それでこうじゃあこちらで全部お任せくださいとはやっぱり言えないし、
うん、
言えないし、なんかそこのなんかなんて言うんだろう、線引きとか確認みたいなことなのかなって今聞きながら、なんか最初の頃はやっぱり結構そういうお家でこういうことをやってください、保育園ではこういうふうにするからお家でこういうふうにできるように練習してくださいとか、それをこう前提にいろいろやってくださいみたいな話がやっぱり、うん、そういえば多かったなって思うんですけど、やっぱりそれできないと多分子供が大変、保育園も大変だと思うけど子供も大変、そんなになんて言うんだろう、こう園でこういうふうにやりますっていうことが例えばすごい不条理なことだったらそれはおかしいと思うんだけどある種のこう何て言うんだろう、効率性というか妥当性のあるこう、
いやそうです、そうです、当然そうです、
方法なわけじゃないですか。
はい、当然そりゃそうです、
うん、そうそう、だからそれをこう一緒にやりましょうみたいなことだったんだけど、きっといろんなこう家庭の事情もあるだろうし状況もあるだろうから、やれることはやってくださいねっていう話だったんだろうなと思って。
ああそう
っ
すね。
でなんか関係性ができてくると、それは保育園にもよると思うけど、なんかこの間あの懇談会があって、あの、保護者懇談会みたいなのがあって行ってきたんですけど、とお家でこれができない2歳クラスとかになると、あのこれがお家でなかなかやってくれないとか、保育園ではできてんのにこれがお家でできないみたいな話が結構あって、そうすると保育園、うん、保育士さんが、まあ、なんか例えば朝ごはんを全然お家で食べない、時間ないのに全然食べてくれないとかいう、な悩み、親側からの悩みが出た時に、まあ、保育園ではもうみんなお昼ご飯をしっかり問題なく食べてるから、朝はなんかちょっと口に入れてくればあとは保育園でみんな頑張って食べるから、頑張ってというかちゃんと食べられるので、そこは保育園に任せるようなつもりで、なんて言うんだろう、悩みすぎないでくださいみたいな声をかけてもらったりとか、することがあって、なんかこう、
いいですね、
預け始めたばっかりの頃とはやっぱり、ね、一緒に1年とか2年とか、その
子供を、毎日やってますもんね。
そうそう、家庭と保育園とで一緒にこう 育てているっていう感覚がだんだん、ね、年々強くなっていくと、そういう話になっていくよな、なっていくよなと思いつつ、そういうふうになっていくって本当、保育園のあり方としてはとても健やかだし、うんうん、とてもいいことだなと思う。やっぱり、救急としてたらそうなら、なかなかそういうふうにならないと思うので、
そう
ですね、もっとお
家
でこうしてくださいとか、保育園ではここまでしかできないので、ここまではちゃんとやってくださいみたいな話になりかねないじゃないですか。
うん、そうですね。うまくいかない場合もありますからね。
そうそうそうそう。うん。
そうですね。だからなんかやっぱうまく協力しながらやっていくみたいなことが重要というか。
うんうん、そう。うちはなんか本当ゼロ歳九週ぐらいから預けてるから、多分保育園にいる時間の方が、
うん
うん、起き目覚めてる時間としては、家にいるより保育園にいる時間が全然長いと思うんですよね。人生の中で。
今のところ。
そうそうそう。だから本当に保育士さんとか、親とは変わんないぐらいに見てもらってるっていう感覚があるので。
うん。
うん、なるほど。
そこはもう3歳以降も通えるところですか、
うんうんそうですね、そう。6歳まで、0歳から6歳まで帰れるところ。
いや、それも、卒園式とか、爆泣きでしょうね、竹口さん。っていうか。
ねえ。
感慨深いでしょうね。
そうでしょうね。まだ半分、うん、半分も来てないんですけどね。
まだまだ、あと4年間か。
そう。もう、だからあれですよ。他の卒園する子の話とかでうるっとしたりしますもん。
当事者でもないのにすでにうるっとしちゃう、うんうん。いや、そうですよね。
この間のその上本さんと神奈川さ
ん
との日記もそういう。
うんうん、あ、そうでしたね。ちょうど3月末の年度末の時だったんで。
ああ、そうだ。
卒園
する。というか、それとか今までお話しいただいたようなその保育園との関係性みたいなのが結構書いてあって、うん、なるほどなーっていう感じはすごいありましたね。なんていうか今めっちゃ知りたい情報全部載ってたみたいな
あ
感じはしましたね。あ、そういう感じなんだみたいな、なんか雰囲気を知れるっていうか、
うん、
っていう意味ではすごい良かったっす。
なんかどこまでね、他とほらやっぱり見学とかはいろいろ行ったけど、比べ、ね、実際通わせてみての比較っていうのはできなかったりするから、
うん、
どうなのかっていうのは分かんないけど、うん、まあでもなんか、こう、どうなんだろう、ここよりあっちの方がいいかも、こういう面ではここの方がいいかもとかっていう比較は、まあ、それはキリがないっちゃキリがないじゃないですか。
うん、
そうですね、
うん。で、現実的な事情としてね、なんかこう、やっぱり年が変わるときにこう転園する子供とかも結構いるんですよね。他の保育、うんうん、別の保育園に行く子とかもいて、
そうですね、
それはいろんな事情とか理由があると思うんですけど、ただなんか僕の僕のなんかどっ特性もあると思うんですけど、なんか通えば通うほどそこへの思い入れが強くなっていくみたいな、その場所とのこう結びつきが強まっていくみたいなところが あって、
うん
うん、なんかどんどん素晴らしくなっていくみたいな。
じゃあ分かりますね。
まあ僕にとってというか、ね、子供がそこで過ごした時間がどんどん長くなっていくっていうことじゃないですか、
うん、はい、
それはなんかもうかけねえなしに尊いことだなと思って、
うん、
て、うん、そこの環境が良いっていう大前提はもちろんあるんですけれども、
うんうん、あ、分かりますね、うん、結構僕も加点方式っていうか、あ、ここもいいなここもいいなっていうので、どんどん長くいればいるほど愛着湧くタイプなんで、
うんうんうん、
よっぽどのことがない限りは、そこに好きになれるっていう感じですね。
なんかね、まあ、あれなんですよ。例えば、うちが行ってるとこは結構ちっちゃい園で、広い園庭がなかったり、するんですよね。だから隣の保育園に行けばこう広々遊べるとか、例えばそういう比較って何て言うんだろう、外形的な比較みたいなことはできるんだけど、でも毎日連れてって連れて帰ってきて話を聞いてとかしてると、いや、その空間の中でなんかどういうことが行われてて、それはそこには当然こう広い場所はないけれど、その代わりにこういうことをしてますよとか、こういうふうに場所を使ってますよみたいなことが伺えてくるので、
うん
うん、そう、加点方式なんですよね。なるほど、みたいな感じで、うんうん。やっぱりでもちゃんと考えられているっていうことがこちらに伝わることが大事ですよね。
ああ、そうですね。
確かに考えて、うん、こういうふうに考えて、こういうふうにやってますっていうことが、子どものこうその日とかの具体的な状況とかももちろん大事なんだけど、もう少し幅の広いなんか方針とか理念みたいなところが、なんか日々の細々したことから見えてくるのがとっても、うんうん、伝わってくるのが大事だなと思いますね。
うんうんうん、確かにそうですね。まあ、それでしかも子供がまあ楽しんでたら、
そうですね、
最初、
う
んうん、あ、そ、最初それはどうなんだって思うことがあったとしても、
うんうん、
子供が説得力があるというか、
うんうんうんうん、
あ、楽しいんだこれみたいなことで腑にどんどん落ちていくんで、すごいいいですよね、
うんうん、そうですよね。なんか、
うんうん、
子供のが楽しんでいるっていうことが強いですよね親がなんかちょっとこう疑問だったりこっちの方がいいのではとか思、うん、ちょっと思ったりしても、そんなことよりも、いや、楽しそうにしているみたいなことの方が強烈だし大事だなと思いますね。
あ、なんかそれで思い出したんですけど、なんかうちのというか上の子が去年まで行った保育園は結構競わせることが好きで、
うんうんうん、
年長さんの時とかはその大縄跳び大会とかっていうのを毎週やって、
うん、
全員何回跳べたかっていうのを表にして張り出してるんです。
めっちゃ嫌や。
毎週1位から3位までが決まって、1位の人は園長先生になんか抱っこされてメダルもらうみたいな。でめちゃくちゃ競わせてくるんですよ、都度。
不動産の営業やつ。
で、やっぱ当然負けたら涙、みんな泣いたりとかするし、勝ったらまあもちろん喜ぶんですけど、で、だから最初はそのなんかこう、競争社会みたいな感じを植え付けてくるなってちょっと疑問に思ってたんですけど、で、まあ今でもそれは若干疑問に思うんですけど、でもやっぱ子供たちとか、保育園の後、公園とかで話聞くと、めちゃくちゃ盛り上がってて、来週こそは何回飛ぶんだ、みたいなことを言うと、うん、ああ、まあ、楽しんでるのか、みたいな感じで、ちょっとこう価値観が変わるというか、こういうやり方もあるんだなっていう気づきになるっていうのは、ありましたね。
うん、
まあ、ゲーム感覚っていうか、そういう楽しさ。
なんか、そう、うん、いや、そこまでせんでもいいんちゃうかって、思うんやけど。 まあ楽しんでるしなみたいな感じで過ごしてたな。
まあなんかそれでこう、それで苦しんでいる子供とかいなかったり、まあそこへのフォローがちゃんとできてれば。
あ、でもそのぐらい、
そうですね、
もう苦しまないから。考えたりしないんじゃない、別に。なんか、その、
いやでも、苦手な子とかいたから。
ああ、まあトラウマにはなるから、オーナー跳びの。オーナー跳びできない
と。かな。そうそうそう。もしその子の親だったら、よくは思ってなかったかもしれないなっていうのは、あるかもしれない。なんか常にもう5回とかしか跳べてない子って、まあいる、当たり前にいるとは思う、いたんですけど、その子のとかその子の親は確かにどうだったのかなっていうのは、あるかもしれない。
でもなんかいろんな競技があるんじゃないですか。オーナー跳び、無限にオーナー跳びやってるわけじゃないでしょ。
いやでもね、ほんと年間通してずっとオーナー跳びやってた
のよ。すごいね。
それは嫌だな。いやでもそれでさ、いろんな競技があったらさ、なんかこう、あ、
うん、
このオーナー跳びは〇〇ちゃんが得意やけど、他のものは〇〇くんが得意だねみたいな、そうやって、
まあまあ確かに。
そう、人は得意不得意があり、まあそこでその上下関係はつくにせよ、
うん
うん、まあ人それぞれみたいなのがあるんやったらいいけど、うん、そんなに1年間オーナー跳びやらせられたら、確かに、飛べない子は、
うん、
しんどいよね。
そうやねんな、うん。オーナーは飛びとビーチフラッグやってんの。
すごい、ハードな。
そうなんですよ、
ね。競技です。
なんかインストラクターの、元インストラクターの人が、園長先生で、ちょっとそういう抱負
やったんですよ。ああ、でもビーチフラッグめっちゃ盛り上がりそう。
いや、めちゃくちゃ盛り上がってた。負けたら絶対泣くしやった。
ああ。
まあでも、そうやね。合う子は合う、合わん子は合わんっていうだけなのかもしれないけど。
面白いね。
うん、そうやね。面白かったな。
面白い。
うん。
あ、まあ、それ、あ、それで言うと、その、なんていうか、今まで全然、なんか他と比較ってあんまする機会もそもそもなかったんですけど、どんどん相対化されていくなっていう感じはありますね、最近。その、
それは別にそんな。できるできないとか、そういうこと、あの子は。
あ、それも含めてやし、なんか、めっちゃ飯食うんや、みたいなとか。
あ、
その、まあ、家でも確かに食べてたけど、まあ、これが平均的なのか、
うん、
どうなのか分かんない。
ああ、そういうことか。
全然違うなって思ったりしますよね、他の。
ああ、そう
そう。話とか聞いたり、様子見たりするとね。
そうなんですよね。だから、
うん、
うちとか、その、慣れるまでめっちゃ時間かかって、なんかもう、
うん、
全然泣かない子供は泣かないかったんですよ、うん、その、受け渡しっていうか、その、
うん、
まあ、ついてもそうですけど、保育園ついてからも、なんか、無限に泣いてるみたいな感じやって、わあ、なんか、何がちゃうんかなとか、すごい考えたりとかしたし、
うん、
なんか人の飯食おうとするみたいなとか、そんなに腹減ってんのみたいなとか、そういうことがこう相対化されていくっていうか、そういう、あ、めっちゃな、なんていうか、あ、ない、なんていうか、慣れるのに時間かかるやなとか、あ、そういうのが分かってきたりするんで、
うん、
なんていうか、勉強になるというか、なんて言えばいいかな。その自分の子供の特徴がもっとこう、より鮮明になってくるというか。
うん、だから、
うん、
相対化されることでなんかこう、個別化、かっていうか絶対化もしていくっていうか、
そうそうそう
ですね、よく感じるのは、あ、その早い、何かが早い遅いとかもそうなんですけど、あの帰り道とかに他の子と一緒に公園とかでちょっと遊んでたり、なんか道とかで他の子供と一緒に遊んでたりするときに、なんかこうちょっと、あ、危ないとか思って、こう、自分家の子じゃない子供を抱っこしたり、支えたりしたときに、月齢とか、その身長体重はそんなに変わんないそうなんだけど、全然体が違うって思うんですよ。 抱っこした時の多分もう骨格もこう体のなんだろういろんな作りがまあ当たり前だけど違うじゃないですか一人一人、
うん、
だけどなんかこう自分の子供を抱っこするっていうことにおいて自分の子供がを抱っこすることにもう自分の親の方の抱き子供を抱くっていう行為運動も、うん、もう個別化しているからその子供に合わせたものに運動になってるからびっくりするんですよね。なんか、
うん、
同じ年の他の子供同じぐらいに見えてたパッと見た感じではだいたい同じぐらいの大きさだなとか思うんだけど抱っこすると全然、うん、あなんかバランスが全然違うって体が全然違うとか思ってびっくりしたりし、
うんうんうん、あーめっちゃわかるそれ
うおって思うそうなんか頭がすごい大きいとか
あ
逆に小さいとかそうそうそうなんかこのお腹のお腹周りとかこの胴体の部分のなんか厚みが全然違うとか、
うん、
びっくりしますね。
いやそれうちお腹で感じましたね。うちは結構みんな2人とも幼児体型でお腹出てるんですけど、
うんうん、
だからそれが当たり前になってたんですけど確かに同じ公園とかであの鬼ごっこで捕まえたとか言って、うん他の子を抱きしめた時とかに、お腹ってこんな飛んでるんだみたいな、え、こんな柔らかいんやみたいな、ちょっとギョッとする時ありますね、うん、確かに。なんか重さとかじゃなくて、その、
形状みたいな。
形状、テクスチャーみたいな。
そうそう。
全然違うんだ。
なんかこう、硬さとか柔らかさという、何のあれなのか分かんないけど、そんなにね、こうブヨブヨしてるわけじゃないから何の違いなのかがよくわかんないけど、
うんうんうん、
全然違いますよね。
違いますね。確かにあれは面白いですね。
うん、
いやあとなんか相対化で言うとその子供の比較もあるんですけどなんか親の教育方針みたいな、
うんうん、
もう結構手探りのままとりあえずその保育園入るまでは やりつつでいざ保育園入るといろんな親御さんと喋る機会とかあとはそれこそ確かにおっしゃった公園に帰り寄ったら結構その子供と親セットで何人か保育園の人がいてっていう環境が結構ずっとあったんですけどそのなんか例えばその公園の蛇口で水を出して遊ぶみたいなって結構あるじゃないですか、
うんうん
うん、親指で蛇口を防いで、
うん、ピシャーみたいな
そうそうそうそうまあ面白いじゃないですか僕も多分昔やってたし、
うん、
でなんか それはまああの他の人とかにかかったら当然あの良くないのでまあ、怒る、叱るっていう、注意するっていう人がいるんですけど、その、なんか僕は、その、例えば、それでできた水たまりが、ちょっとまあ、泥水っぽくなって、水たまりになってて、そこにこう、靴を入れて、子供がチャプチャプ遊びたいじゃないですか。
うん。
で、その時に、ダメって注意してる親の人が、親がいたんですよね、知り合いで。
うん、うん。
うん、
僕はその水を飛ばして他の人にかけるのは良くはないけども靴を履いたままその泥水に入って自分の靴が汚れるってことは迷惑をかけてないので他の人に、
うんうん、
いいんじゃないかなって思ってたんですよね、
うんうん、
ただ僕は娘が入ってる時っていうのは何も言ってなかったですねえいとか言いながら見てたんですけど。でもその横で友達が入った時にその友達の親がダメっ って叱ったのを見て、僕はそれまで自分の子に全く叱ってなかったんで、え？ってなって、なんか僕も怒られているというか、本当じゃないですけど、叱らない僕に対してもなんか思うとこうあったのかなみたいなのをちょっとざわざわしたりとかして。
それはでも、まあ、もしかしたら、こう、はい、あ、すみませんね。あの、
いえ、
洗う大変さ
も。同じこと思いました。同じこと。
いや、もちろん、あるような気もするけど。いや、わかります。洗う大変さはもちろんあるんですけど、うん、まあでもなんか、叱る、そうですね。いや、どっちが正解とかではないんですけど、うん、なんか叱るタイミングとかやっぱり人によって違ったりすると、
うん、
なんかそこでこう、特に公園とかだと、え、あの子は入ってるのに。
あ、まあでもそうですよね。子供から見たら、子供からしたら、こう、まあ、混乱するかもしれないですよ。なんで、自分は、
そう、そう、うん、そうなんです。
これダメって言われるのかとか、言われないのかっていうのは、そうですね。
そこで多分疑問が生じて、ダブルスタンダードになっちゃうんで。
なるほど。
そういう時に、あ、これは僕は怒っといた方がいいのかな。でもポリシーとしては、いや別に汚れぐらいどうでもいいかって思っちゃうので、叱りたくはないなっていう、もやもやとかが、結構いろいろ、いろんな場面であるなっていうのは、
ね。それはありますね。
うん、うん。
ダブルスタンダード、そうですね。
うん。
うん、でも、全くゼロにはできないですよね、その。
うん。
家庭ごとのスタンダードが違うのは違うから、なんか帰る時間とかも、例えば今日もうちはなんか7時ぐらいまで外で遊んでるんですよ、帰りに。あの保育園に6時に迎えに行って、で7時ぐらいまでなんか公園で遊んでから帰るんですけど、その遊び始めた頃にもう、あの、帰るよって言って、でも子供はまだ遊びたくて、こう、なんで、こう、もっと遊びたいって言ってんだけど、連れてきてる親はもうダメだよ、おしまいだよって言ってて、そうすると、今遊び始めたばかりの、あの、うちの子供は、きっとなんかちょっと不思議そうな顔してたんですよね。あの、
うん、
遊んでていいのかしらって思ったのかもしれないし、なんであの子はもう帰んなきゃいけないとか、なんで帰ろうとしてんのかしらって思ったのかもしれなくて、そういうシチュエーションは非常に多いですよね。逆の場合もあるし、うちはもうあなたも帰んなきゃいけないんだよ、あの子はまだ遊んでるけどとか、あの子はこれやってるけど、あんたはこれやっちゃダメなんだよとか、
結構でも、よそはよそ、うちはうち的な理論で押し切られてきた人生だったなって思うんですけど、僕ら世代は。それ、そういうの見たとしても、仮に。
でもなんか、そういうのを、そういう事情の違いみたいなものは、を抜きにして、その田久保さんが言ってたこう考え方の違いみたいなのがこうざっと出る局面も多分あるから、 それは結構確かに難しいなと思いますよね。親の方が動揺するかもしれないですね、さっき言ってたみたいに。
なんか別に遭遇したわけじゃないですけど、例えばもうなんかすごいレイシズムっぽい発言とか、そうです。で、これされたりしたら、そういうシチュエーションなら嫌だなって思いますね。どうすんねんって思うし、その、今そこで注意できるだけの弾力は僕には今ないかなと思うし、だから、そこはすごい、なんかたまに考えたりしますけどね。
いやー、わかるね。注意はできないな。
その親を注意はできないけど、
うん、
でも、じゃあ、 そのまま放っておくんかっていうところもあるし
とか。だからそういう時は少なくとも子供には後で言うようには
まあてる、うんうんうん、そうなんやけどね、うん、でもそういうギャップが出るっていうのはそういうことやんか、
うん、そうやね、
うん、だから、
まあ、たくさんの選択肢を与えてるっていうにはいい意味では言えるけど、なんかその、うんうん、男の子だったら泣くなよみたいな発言を、
うん、
してるお父さんとかがいたときにすごいまあうってなるから、
うんうん、
でも言えないし、さすがに関係性悪くなると保育園支障を来すから、
うん、
まあ帰りの自転車でまあでも男の子でも泣くよねみたいな会話をしたりとかで、なんとかそのちょっとこう中和するというか、
うんうん、
そうね、なんか許容できるダブルスタンダードとできないダブルスタンダードがある気がするかな、
うんうん、ああそうやな、
うん、なんかすごい難しいなって思うけど、
でもそうやってこう後で
そうですね、フォローアップ
後でフォローして説明する、そういうのって結構ちゃんと分かってもらえたりするじゃないですか、子供の方にも、
あ、
なんかこうそこにそういう微妙なこう親の方もお父さんとかお母さんの方も当然動揺したり言えなかったり言いにくかったりすることがあるんだなってことまで結構わかると思う、わかることもあると思うし、なんかそうやって後でなんていうのかな、後でちゃんと話すっていうことがあることはとても大事ですよね。その場で流してしまったり、
うん、
何か言えなくても、
うんうん、そうですね、
うん
うん、
それによって子供に与えられる情報っていうのは実はすごく大きなものだと思いますね。
うん、そうですね、それを繰り返すしかないですよね、確か
に、うん、そうですね、なんだっけ、あ、相対化される話でした。
あ、そうですね、ちょっと親も相対化されるなっていう話でしたね。ちょっと暗かった。
いやー、そうやね、いや俺も相対化されてると思うと。
あと子供になんかこう他の子供、保育園のに行ってる他の子供になんかズバッと何か、なんで短パンなのと言われたりとか、なんで短パンなの、なんで短パンできたのって言われて、なんかそのね、確かに君んちのお父さんはちゃんとした格好で。
いやー、ね、めっちゃ思います。
そういうのもありますよね。
うん、
なかなか説明難しいんですよね。それも。
なんで短パンの？
難しいっつうか、長くなるけど聞くかいみたいな話。言えない話じゃないけど。長くなるけどどうするみたいな風に聞けばいいのかな。なんかそう、なんかいい加減にごまかさないようにっていうのは心かけてますね、
うん、
それ自分の子供にもそうだし、うん、他の子供に対しても、
うん、
全部を言えばいいとは思わないけど、なんか適当なごまかしみたいなのとかなんかはやらないようにっていうのはちょっと気をつけてるかもしれない。うん、
ああ、それは思いますね、確かに。
なんか親同士の情報交換ってすごく少なくて、ずっと同じクラスで毎日顔合わせてる親の他の子の親御さんも何してるのかって全然わかんない。まあそういう話をしない くて、うん、なんか結構こうしっかりお互いに距離を維持して、子供の話はたくさんするんだけど、そのプライベートの話は全然お互い踏み込まないみたいな感じの距離感が出来上がって いるので、
うん、
なんかこう子供がそこをいきなりズバッと切り込んでくるみたいな場面があったりするんです
よ。ああ
、面白いですけどね、そういうのもね。
助かりますよね、子供が緩衝材になって。
うんうん、うんうん、そうそう、それがきっかけになったりとかもするし、
うん、確かにな
ぁ。いや、保育園の話は楽しいな
そうですか。よかった。あとは何かありますか？ああ、なんだっけな。うち連絡帳手書きなんですよね。
あ、そうなんだ。うちはアプリなんですよね。
そう。そう、2人ともアプリなんですね。
はい。
いや、で、僕も、カズン、アプリの方が便利やんって思ったんですけど、うん、
でも手書きもいいな、いい、
そうなんです、
いいですよね。
そうなんですよね、なんか味わい深いっていうか、
うん、し残せるし、
うん、そう、
アプリも残せるけど、
そうなんですね。なんか最近手書きの文字、まず手で文字書く機会もなければ、
うん、
手で誰かが書いた文字を読む機会もまあないんで、
うん、
なんかすごい新鮮っていうか、まあ、交換日記みたいなもんなんで。
そうですよね。縁、うん、縁からもその
聞きます
し、書いて戻してくれるんです
よ。
うん、それはいい、なんかちょっと羨ましい。
そう、なんか思ってたより良かったっていう。なんかすごい不便やなみたいな思ったんですけど、まあ、よかった、いい手もあると思いました。
うんうん、そういうシステム周りはね、保育園、うちおむつサブスクなんですよ。
これどういうことですか？
うん、月額いくらだっけな、2000何百円とかだったんですけど、でもうおむつは保育園の方でもう基本用意して、だからお家から持っていかない、
それはめっちゃいい
ですね。うん、う
ちも
そうです
ね。うん、だいぶ、まあ そうじゃない方式を経験してないからですけど、やっぱり名前変えたりとかはやっぱり大変。
いやー、大変ですよ、
うん。
職人のようにスタンプをしますから。
そう
そう僕はそう手で持っていかなきゃいけないんで、
うん、
もうで名前も入れなきゃいけないんで。あ、そう、そこもなんかありますよね。なんかその、おむつを処分してくれるし、してくれないとか、
まあ、あるし。処分しない、まあさすがに最近あんまないらしいですけど、まだね、あるとかニュースであったりしますよね。
うん、
もし、あの、使ったおむつを持ち帰らないといけないみたいな。
あ、でも僕のとこそうなんですよ、
う
ん、持ち帰らない
といけない。あ、そうなんですか。
え、そう
そう、
捨てないんですか。
うん、捨てないです。
へえ、あ、そうなんだ。あるのか。それは結構大変ですね。
あ、でもなんか
縁の方も大変ですよね。大変じゃねえか。でも大変、パッと捨てちゃった方が楽なような気がします
けど、ね。いや、楽ですよ絶対。
僕らはそんな大変じゃないんですよね。なんか結局だから朝袋セットして。
ああ。
でそこに帰り捨てられてるんで、それを
それ持ち帰るってこと、
持ち帰ってポイすればいいん で別に大変ではないんですけど、その現場の方が大変だなっていうのは確かに。
そう、現場の方が大変、
うん、
一個一個こう何々ちゃんとか
間違えない
とか、
そうそうそう、
あ、別に一個一個確認してないんで間違えて入ってるとは思うんですけど、
うん
とか、確かに、あ、全然かん、あ、そういう、その辺が違うっすよね、やっぱり、なんか、いろいろ。
あと、朝に、親がどこまでやらなきゃいけないか、みたいなの、
うんうん、
めっちゃやることあるよ。
あ、ヤバンタのとこ、結構、クラシックかもね、そう、
聞くと。やばい。
そうですね、手書きで。うん、
そう、手書きやし、
手書きだし。
なんか袋セッティングしたりとか、うんうん、結構、
へぇ。
だからね、
袋ってさ、ゴミの袋ってこと、
あ、そのおむつもし、
うん、
着替え、
脱いだものとか、
そう、脱いだものを入れる袋、
はいはい、
お、
昼着るための袋、着る服を入れてた袋、 し、はいはいはいはい、その着る服もセットしなきゃいけないし、
はいはい、
タオルもと前掛けもセットしてとか、めっちゃ、だから最初マジでなんていうか、あ、もう今慣れたんで何とも思わないですけど、最初めっちゃ大変でしたね。なん
か、あ、まあ、結構複雑ですよね。工程とか多いですよね、手数がね。
自分の中でこうフローを作んないといけないんですけど、
はい、
それがすごい大変で、うん、たまに来たお父さんとかマジで迷子になってますからね、そのなんか。
いや、そうですよね。
これはどこでみたいな。めっちゃわかる。
結構複雑ですよね。
うん、帰りは回収するだけなんで、
うんうんうん、
でも回収する側も、どこに何があるかっていうのが、
うんうんうん、
ピックしていかなきゃいけない。あ、でも、行き、あ、でもセットするよりは簡単なんですけど、まあ、それはそれでまた面倒だったりとか。そう。クラシカルなのかもしれないな。
大変やね、結構。
そう。そう。あ、でも、もう人間はね、慣れれば何も思わない。
まあ、もちろんもちろん。
もう機械のように、こう、タタタタってこう。
でも、うちは、コロナなる前とかは熱も測らんかったからさ、本当に入って、入園カードみたいな、ピッてなんか、あの、時刻が打刻されるやつやって、で、なんか、先生と、お代わりないですかって言われて、あ、大丈夫です、とか言って、はい、預かります、とか言って、本当に10秒ぐらいで出ていくっていう
スタイル。いやー、全然やね。
大変やね。まあ、大変やねっていうか、比較すると大変やねって思ってしまうな、どうしても。
そうだ、これもだから全然、もう、1個しか入ってなかったら当たり前なって思ってしまうから。
うん。うん。
あ、もうこれはもうやるしかないやなって思うけど。いや、でも、
うん、
でも、それで、じゃあ、そのめっちゃ楽やけど、
うん。
徒歩15分。か、か、
そうやな、
うん、楽10分の、まあ、現場で5分、どっちを取るかって言われると、うんうんうん、でもそう考えると難しいですね。
難しい。まあでも、それだったら徒歩が近い方がいい、やっぱりいい
するな。やっぱいいかな、
うん、まあそこだけの比較なら
ね。そうっすね。
いや、わかりますね。やっぱ子供と徒歩って、イレギュラーの塊だから、
まあ、確かに、なんか、
10分でいけるのかっていう、
いろんなことが起こる確率も、
うん、いろんなことが起こる、そうそう、うん、歩きたいとか、
うん、
傘さしたいとか言われちゃう、うんうんうん、
確かに、いや、
そっか、
いや、そっか、じゃあ、やっぱ、ハード系なんだな、
いや、でも、連絡帳アプリも、最近で、上の子の時は手書きやったから、まあ、徐々に変わっていってるんだけど、手書きは手書きは確かに良かったし、あんま手間じゃないよな、正直あれ書くのって。結構楽しいっていうか。
なんか、独特の文体が存在してて、なんか、
うん。
それがすげえ面白いですね。なんていうか。そういう。
先生に、うん、それとも自分。
そう、自分もそうやし、先生側もう、うん、なんか独特の文体っていうか、で自分もその普段絶対書かへん文体で書いてるから
あ
とかトピック考えたりとか、もう何も書くことないなみたいな、
いや何も書くことないなもあったな。なんか俺ほんまその時なんか今週もお疲れ様でしたとか書いてるもうなんか全然子供関係の連絡事項にはなってないっていうか、
うん、
ただただなんか先生のエールを送るとか、なんかそうノリの時もあってそれは手書きの方がより面白いから、ちょっとアプリは、そういう温度感はね、伝えにくくて、若干寂しい。
こう、ネタをストックしといたりしません？これか、
ね、逆に聞きたいですけどね。どういうか、なんかネタっていうのはどういうことですか？
そのいや、なんか、だから、
家での
最近のできるようになったこととか、こういうことをやってたみたいな、これはなんかこう、書けるぞ、みたいな。の僕あのスマホのメモ帳とかにメモったりしてます。
すごい。
すごい。
で、なんか書くことがない日に、
それを取り出して。
そう、最近の。
すげえ。それはいいっすね。いいこと聞きました。忘れちゃいますもんね、すぐ。なんか、
そうそうそうそう。あれ書こう、なんだっけなとか、書こうと思ったことあったのになとかいうことあるから。
となんか、やっぱ、1歳半くらいか、今。なんですけど、なんか急になんかできること加速度 的に進んでいくじゃないですか、
うんうん、
成長が、
うんうん、
その最初の赤ちゃん時期に比べると。
もうなんかあれですよね、今日この単語を初めて喋ったみたいな。
あ、そうそうそうそう、
日々ありますよね。
なんでこっちが追いついてない感じはまだ最近あります。これってやっぱ保育園行ってるからなんかなとか、まあ、それも
なんかさ、いや、そうだと思うけどね、
さっきの社会性の話じゃないですけど、
うんう
ん
う
ん、なんかは早く成長してるのはそういうのもあるんかなとか思ったり
しました。家でいるだけよりこう当然得てくる情報が多岐にわたってくるじゃないですか。だから、
はいはい、
家でいきなり、
あ、そうっすね、
知らん、家の中ではこう知り得ないことを話し言い出したりとか、
あ、うん、そう
しますよね。親の語彙にないことを急に口にするとか、親が絶対使わない言い回しをこう言うとか、
うん、
そうっすよね。うん、めっちゃなんとかなんだけどとかってなんか言った時あってああ、きっと保育園で誰かが言ってたんだろうなとか思って聞いたりとか。
あとあの歌とかね。
あ、そうですね。うんうん、歌もそうですね、はい。知らない歌とかありますもんね。わらべ歌とか。
何の歌歌ってんのかな。それをなんか、ふとして分かったときにすごい嬉しいっていう、あの歌を歌ってたのかみたいな、それありますよね。
そのまま聞き取ってあの連絡帳に書いたりしてました。
なんかこういうどうですか。
いや、こっちも聞き取れない、ちゃんと聞き取れてないから、なんかこのような内容の歌を歌ってましたとかって、
なんでしょうか、
聞き取った限りの歌詞を書いて送ると、
歌詞、
それは、うん、それはこれですねとかって、
すげえシャザムじゃないですかそれも。
そうそうそう。ちゃんとやっぱり保育園で歌ってる歌と先生が、これは何だっけな、ね、あ、OK よ OK よって子供が歌ってたからOK よ OK よっていう歌をなんか歌ってましたって書いたら、 OK よじゃなくて、なんか お昼寝から起きるときに起きよう起きようみたいな歌だったらしくて、それもなかなか子供と一対一だと、こっちも何その OK よの歌とかって言うと、それにつられて子供が今度 OK よって歌い出したりするから正解にたどり着かないんですけど、保育園の人に教えてもらったりする。そうそう、そういうやりとりがありますね、連絡帳は。
いや、連絡帳はなんか本当一番の育児日記というか、かもしれない
ですよね。
そうですね、
うん。一番流度の細かい育児日記になるんで、一生ものですね。やっぱそう考えたら確かに手書きっていうのは、
うん、いいと。
やっぱいい気がするな。
まあでもなんか、データで残ってれば、その、なんていうか、
うん、一括でね、こう。
そうそう、保存性っていうか、
できたり、
まあ確かに。
うん、は高いかな。あと、なんていうか。振り返りやすいというか、
うんうんうん、
うんうん、それは確かに
検索もできるし、ね、とか思ったりはしました。
いや、やっぱ字の汚さとかでさ、
あーめっちゃもう、
そうね、手書き
時間なかったんだなとか、
辛い、
あー、イライラしてたんだなとか、あ、この日は割となんか余裕があって丁寧に書いてるなとか、そういう温度感もなんか面白いね、手書き。
自分の字の汚なさにたまに絶望するもんね。そのパートナーが綺麗やから。
ああ、
そうそうそう。辛いですね。そんなところですかね。保育園トーク。
いや、面白いな。
はい。
保育園トーク、そうですね。尽きないですよ。
尽きないっすね。社会ですね。
あ、そうだ、僕いいですか。だから僕はその保育園が結構行くのが楽しみで、朝も夕も、
うん
うん、でどんどん他の 子供とも仲良くなる、なりませんか。なるじゃないですか。
うん、なります、なります。
そうそう、だから どんどん他の子たちにも愛着が湧いてって、
うん。
うん。
でもなんか、どこまでその子の、その子っていうか、いろんな子たちの情報を自分がなんかどんどんストックしてしまうんですよ。この子は何が好きとか。名前、まず名前をどんどん覚えていき、この子はなんか、これが好きとかって教えてくれるから、なるほど、この子は恐竜が好きなんだとか、家で何してんだとかっていうのを、なんか、ちょっと、その、保護者とかに知れたら、ぎょっとされるかもみたいな。個別にそんな深くは知らないんですけど、あの人、園児に詳しすぎないかみたいな、結構情報を自分が持ってしまっていることに、なんかちょっとヒヤヒヤしたりするんですよね。家で妻になんか今日はこの子がこういうことしてこの子のこっちは今日こうなんだってとか明日誰が誕生日なんだってとかって話すと詳しすぎないって怖いんだけどなんかそうすると知りたいなんかね時間帯によって会いやすい子と会いにくい子いるじゃないですか。その同じ時間帯の送迎だと毎日会うから、顔もわかるし、名前も覚えるし、
うん、
挨拶も交わすから、キャラクターもわかるんだけど、全然会わない子供もいて、そうすると名前がなんかこう、わかんなかったりするんですよね、顔見ても。なんとなく顔はわかるけど、うん、あの子なんていうのかな、みたいな。こうやって、そうなんか結構、なまじ、大勢知ってるだけに、知りたくなってきちゃって、どうしたらわかんのかなと、誰に聞けばいいのかなと。
探偵じゃないですか、
ね。そうそうそう。なんか、園児の名簿とか欲しいとか思って、このやつもありました。そんな絶対、絶対ダメでしょ、とか。名字がわかんないんだよなとか言い出して、なんか、別にそれを何にしようってわけじゃないんですけど、なんか、子供が行ってる保育園の園児たちへの、なんだろう、興味が、
尽きない。
興味が尽きず、なんか湧きすぎてちょっと気をつけないといけないなと思って、言動に。
ああ、いや、でもめっちゃわかりますけどね。え、この、みんな可愛いっていう。
そうです、そうです。みんな可愛い。
それですか？
そう。
いや、めっちゃわかりますけどね、うん。僕も名前とか知りたいし、あと、意外と名字ってわからないじゃないですか。
名字わかんないんですよ、そうそう。
あと、漢字ですかね。
漢字もわかんない、そう。
ね、なんか例えば、トーカちゃんっていう子がいて、どんな字なんだろうな。
そうそう、知りたいって思うんですよね。
いや、わかります。めっちゃわかります。
うん。
いや、で、僕はその、さっき言った、大縄跳び大会の時に、うん、バーンって張り出されてるやつが、
あ、
フルネームで漢字やったんですよ。
なるほど。
それで、こんな漢字なんやとか、こんな名字なんやみたいなんで、めっちゃテンション、上がってましたね。
そうですよね。上がりますよね。漢字わかんないですよね。基本ひらがな表記ですもんね。
そう。で、下の名前でしか呼ばないから、名字もちょっとわかりにくいし。
うんうんう
ん、あれ、わかった時のカタルシスタルやって感じでした、
うんうんうんうん、
そう。それはみんなあるんじゃないですかね、多分。
名簿欲しいんですよね。だからなんか、いや、わかる範囲で自分が作る分には別に、そんな悪い、悪いことではないんだけど、なんかちょっと怖いじゃないですか。
うん、怖い
です
ね。いや、ちょっと、
あの人名簿作ってるらしいよ、みたいなのが、なんか、知れたら、ちょっとなんか、怖いかと思って、やめてるんですけど。
うん、ああ。
あ、でも。
いや、でもめっちゃわかるな、それ。
でもちょっと、
ノートとかに、
オールドスクールやから、めっちゃ個人情報ダダ漏れで、朝、登園したら名前書く、時間と名前書くんですけど、全部出てますね、うん、それ。
ああ、 親が、
あ、そういうことか。
名前書いて。
そう、子供の名前。
ああ。
そう、だから名字も、下の名前も、時間も、出てるから、なんか、逆に、全部し見たことあるって感じなんですよね。
ああ。
へえ。
そうそうそう。大丈夫なのかなって、今、ちょっと思いました。
登園とかの時にも名前を書くんだ。
そうなんですよ。
だからそうか。あれですね、うちの、それもなんか、なんかあれですね、システム
化され、 P 的な。
そうそう、P ってやって、登校園のなんか、何時にとかって管理されてますね。
うん
うん、うちもですね。で、メールが飛んできますね。うん、入室します。
そうですね、そうですね。
うん、
いや、でも紙に書いて。
そうか。
だから、逆にそれで、同じ時間とか、見て、あ、この人がその人なのか、みたいな。逆に照合作業をしてる感じですね。
いや、それはそれで面白いね。答え合わせ。
うん、そうそうそう。全然まだ認識できてないですけど、僕は。まあ、これからです
かね。いや、なんか、竹内さん、そうやってなんか、その、子供のことをすごい知りたくなって、
うん、
なんか、それおのずとなんか、あ、じゃあ、いつもお母さんと来てくれるお父さんってどんな人なのかなとか、
うんうん
う
ん、
そういうのにまで興味が拡張されません？
されます、されます。お、だから、今日誰々ちゃんお父さんと来てるわって。
そうそうそうそう、
珍しい。
それは、
ね、あんな人だったんだとか。
いや、わかります。僕も帰って妻とかに、ちょっと、何々ちゃんお父さん今日初めて見て
る。そうそうそうそうそう。
めっちゃ太ってたわ、みたいなとか。
そう。
そういうのめっちゃ面白いんですよね。
そう、あります、あります。よくわかります、
ね、一緒
ね、うん。
いや、なんかそれ面白がってる時あるんですけど、逆に自分がどう言われてるんかって、
ね、そうそうそうそう、
振り返って怖くなるんですよね。
そうそうそう、すごい。よくないんやけどね。
そうそう。いや。
逆に、絶対やられてるからな。
そう、全然サラリーマンみたいな格好じゃなくて、めっちゃ朝遅くに行ってるから、
うんうん、
いや、マジ何どう思われてんねやろ、みたいな。って思ったりしますね。
結構、あれですか、周りの、その送迎の親を見てたら、普通に出勤する人は多い感じですか？
いや、僕はもう遅いんで、行くの。
ああ、やっぱり似た感じの人が多いですよね。
そうですね。
そうそう、僕もそうです、そうです。
あ、やっぱそうっすか。
そう。だから、9時過ぎに、9時ぐらいに連れてくんですけど、そうするとやっぱり、
ね
うんうん、もう一番遅い時間帯 で、
ね、
そうすると、うんま、出勤する人もいるけど、まあ多分そのまま家に帰って、仕事する感じの人だったり、まあ、育休中とか、うんなのかなっていう人とかが多いので、うん、
う
ん。なんかこれが多分きっと1時間早いと全然雰囲気違うんだろうなとかも思ったりします、
ね。全然違いますね。一回やっ、
うん、
や早めに行ったんですけど、
うんうん、
やっぱ、うん、まあ、なんていうかな。
みんな急いでね、
そう、急いでる。そう、殺伐っていうか急いでるって感じです、うん。で、普段はめっちゃゆっくりしてるからみんな、
うんうん、
なんていうか、まあ、これはこれで、まあのんびりしてもいいかと思いつつ、
うんうんうん、
でもたまにそういうしかも雨の日とか早い時間に行くと、うんうん、それがこの間重なって早い雨の日の早い時間とかやって、
うんうんうん、
これは
うん、うん、
いやみんな大変よなってやっぱ、
うんうん、
っていうのがあったりしましたね、
うん
うん、いや僕はそのなんかすごいなんかそうですねなんていうか何ガリガリのメガネなんでちょマジで何を言われてるのかなって怖くなってっていうのがありますすごい僕も言うんですけどいや絶対 なんかこういう人やろみたいな偏見丸出しのやつを家で言うのは楽しかったりしますけど
そうそうだから運動会とか行事ごとがすごい、うん楽しみだよね。なんか、あ、ついにあの人の
月世話
お父さんが見れるぞ、みたいな。ちょっと喋りたいな、みたいな。何でそれ楽しい。
あ、そう、喋りたいなっていうのはあるんや。
なんかあるかな、その。
あ、子供同士が仲良かったりしたりとか、そういうことと
か、あと公園でお母さんしか会ってなくて、うん、お母さんある程度知ってるけど、ちょっとお父さん、ね、興味あるな、みたいな人は、 喋りたくなるかな。
うん、なるほどね。そんなんですか。
うん。面白い。
はい。多分どこでも話されてない話なんで、めっちゃ面白いと思うんですけど。
そうですよね。ないですよね。いや、保育園の話結構する機会ない。
ないっすね。
うん、ないっすね。比較する機会もないし。
あとは、どっちか1個にしますか。こう2個書いてくれてますけど。小学校の話でも興味あるけどな、小学校。
うん。ああ。小学校になったんでしたっけ、田久保さん。
あ、そうですね。はい。
今年から。
新1年生で、ね。
いや、聞きたいです。
うん。
ちょっとじゃあ、軽く、
うん。
軽い程度に。そうですね、小学校、やっぱ、ああ、そうやな。まあ、ほんと一言で言うと、やっぱ保育園って手厚かったんだな、みたいな。
うん、
いいですかね。
帰宅の早さはそうですよね。
帰宅は本当に早いですね。もう、2時半には帰ってくるんで。
2時半
あの、はい。うん、今は4時、5時間目までしかないので。うんうんうん、2時半には帰ってきて。うちは一応、月、水、金は学童に、そのままあの学校にバスが迎えに来て、
へぇ、
バスで家に帰らずそのまま学童に行って、で、また帰りもバスで、あの5時半ぐらいに送ってもらうんですけど、火曜と木曜は僕が在宅なので、2時半ぐらいにも
う、
帰ってくるしっていうのが早いなっていう、まあ、本当思いますね。
うち隣、家の隣に小学校があって、音がもうガンガンに聞こえるんですけど、歌歌ったり遊んでたりする声が、はい、もう早いと1時ぐらいになんか中庭みたいなところで、
うん、
さようならって言って帰宅のなんか
うん、うん、
あの会みたいのをやってて、ちょっともう帰ってくるのがびっくりしますよね。
いやー、そうなんですね、本当に早いですね、うん、なんか、うん、確かに2時半なんですけども、たびたびなんか今日は1時ですみたいな日があったりとかして、
うんうんうんうん、
あ、やっぱそうなんや。なんかめっちゃ早くいるなっていう時もあるから、なんでなんやろうと思ったんだけど。
そういう、なんかね、いろんな理由があって、
ああ、
例えばなんか次の日研究発表会の準備があるので、木曜日は1時ですみたいなことを、
うん、
問答無用で言われたりするんで、いや、ちょっと待ってよ、みたいな、結構仕事の都合とかを、その度に、まあ、調整とか、いたりするし、本当にその、なんていうかな、保育園やったら例えばちょっと今日遅れそうで6時半になりますみたいな融通がやっぱ効く
ん
ですけど、もう小学校は本当に1時って言ったらもう1時なんで、そこからはもう子供たちは放たれるわけで、当然まだスマホもないので連絡手段もなく、なんかそこ例えば親が勘違いしてなんか2時だと思ってたら、でかし、もししてしまうと、わりかし危険というか。
そうですよね、そうですよね。
そうですね。そういうなんか、引き継ぎミス的なことが起こり得る緊張感みたいなのは、ちょっとまだあるって感じですね。なんか。
なるほど。
そうですね。なんか、結構放任されてしまうんで。
うん。
まあ、そういうもん、多分保育園が手厚すぎたっていう言い方もあるとは思うんですけど、うん、やっぱギャップはすごいあるんで、ちょっとまだ大変って感じですね、そのあたりは。
壁ってやつですよね。
そうですね、小1の壁ってやつですね。しかも親が結構食らってるって感じです。多分小1の壁って子供にとっての壁ではあると思うんですけど、同時に共働きの親とかも びっくりするぐらい融通効かなかったりするんで、結構あのライフスタイルを変えなきゃいけない
とか、そうですよね、2時半に家にいないといけないとかなると、
うん、はい、そうですね、
うん、だいぶ大変ですよね。
あとめっちゃ唾液はあるんですよね。それも結構
あ
予想以上とか、
土曜に何かあって月曜休みとかってことですか。
そうですね、月 1,2、うん、回とかは全然、
へー、
うちの学校はまあ参観日だったり、運動会だったりっていうイベントが結構あるんで、なんかそれも、うん、まあ大変ですね、正直、
うん、
なんか、うん、やりくりが結構大変だなっていうのはありますね。
そのやりくりはこう2人で、
あ、そうですね、
シェアして、
はい、
分担してみたいな感じでどうにかなってるって感じなんですか。
そうですね、結構割と綱渡りの時もあるので、
うん、
まあ、この間下の子が熱出た時とかはもうどっちも外せなかったんで、僕は在宅をしてもうギャーギャー泣いてるけどその横で会議するみたいな感じで、こうやり過ごさざるを得ない時もあったりするんで、まあそれはごめんなさい、小学校とか関係なくみんなそうやと思うんですけど、うん、まあまだ留守番ができない年齢の時はちょっとやっぱしばらく大変なのかなっていう感じですね。
うちマンションの下でみんなポケモンやってるよ。
床に、ね、友達同士で、
あ、ロビーで床に寝転がってポケモンやってるよ。
ああいいね、そうそう、そういうのでね、時間を、
そういうのができる年齢になればね、うん、
うん、一気にね、
う
ん、
そうそうそう、
親はこう広がるんだろうけどね、まあしばらくはまだ低学年の時はちょっと、
うん、
大変ですねという。あ、でもなんか小学校ってさすがに記憶あるじゃないですか、自分でも。
うん。
だからなんか割と相対比較できるっていうか、その、今の小学校どうなんだろうなみたいな、結構ワクワクしてて、
うん、
日々、こう、自分の時の記憶と比較とかするんですけど、なんか思ってたよりも結構デジタル化は進んでて、それは割と、うん、面白いですね。あの一人一台ノートパソコン割り当てられたりとか。
へ、
ノートパソコンの授業。あ、そうですね。ノートパソコン、普通に本当にただのノートパソコンが割り当てられて、それであの勉強したり、あとまあ持って帰って宿題したりとかは、まあ、結構進んでるなみたいな。
じゃあテキストも、
はい、
データで。も使われてる、まあ、教科書がない
こと
はないでしょうけど、
あ、さすがに併用はもちろんしてるんですけど、
う
ん、なんかアプリでちょっとゲーム感覚で問題を解いていくっていうのはパソコンがもう導入されてたりしてたんで、結構そこはなんかいいなっていう、あの希望が持てるというか、
うん、
面白いと思いますね。
なんかパそのタブレットとかじゃないんやね。
あ、タブレットっていうところもあるみたい。
うん、
ちょっとそれ多分学校による。
学校によるんか。へえ。
うん。じゃあノート PC で、うん、やってるし、まあ先生のパソコンと無線接続されてるらしくて、なんか何々さん早く解いてって言われるらしい。
その
パソコン。
怖。
みんな終わってないね。
教室でってことですよね。
あ、そうですね。はい。
あ、じゃあみんなノートパソコンを机に置いて。
そうです、そうです。
なんだ。
しかも1年生からっていうのが結構いいなとは思いました、ね。個人的にはすごいいいなっていう。
確かに。
思ったとかですかね。
デジタルボーイズだからな、俺ら。ポッドキャスト配信するデジタルボーイズだから。
いや、デジタルネイティブ。ですからね、
うん、
いいと思ったな、それは。まあもちろんアナログなこともいっぱいまだ残ってるけど、
うんうん、
過渡期って感じかな、今は。
へえ。この BOT、ボットトークっていうのは何だ？
あ、これは、 端末装置なんですけど、GPS が内蔵されてて、
うん、
大きさとしてはもう本当 3×3 センチぐらいの本当に小さなもので。
ああ、GPS なんだ。
そうそうそう。それはまあ、子供のカバンとかに仕込んどくんですよ。仕込むって言ったら、ま
あ、
持ち歩かせる。
ああ。
そしたらまあ、アプリで、Google マップに、2分後とかな、に、現在地がプロットされるんですけど、
うん。
一応ね、会話もできるんですよ。それ以上で。
トランシーバーみたいな。
そうそうそうそう。例えば、親はアプリから、まあ、スマホ持って、今日ちょっと5時過ぎそうやから公園で待ってて、って送りますと。そしたら、子供はボットトークっていう端末装置そのものを持ってるんですけど、そこになんかピコンって通知が来て、で、真ん中のボタンを押すと、親の声が聞こえる。で、子供も長押ししながら喋ると、わかったよとか言って、親のスマホに通知が来て、子供の声を聞くことができるっていう。
すごいね。
そう、これがめちゃくちゃ人気で、本当に手に入らなかったんですけど。小学生の低学年の子とかの中では今これが一番多分よく売れているらしく、まあでも お二人の子が小学校になった時はもっと多分もっといいやつが出てると思うけどっていうものですというガジェットトークです。
ガジェットトーク
、はい、ガジェットでした。これは
保育園もそうですけど小学校のそういうなんか今の現状のディテールみたいなとかって、そういうツール的なものも含めて、
うん、
当事者の子供がいないと、全然、こう、アクセスしない情報ですね。うん、全然知らない。
そうですね。
いやそうですね。そうですね。なんか、本当に、うん、なんか、アクセスできないですよね。本当に身近にいないと知る由もないことばっかりなんで、結構情報戦って感じが
しますね。それってもう本当に子供の、なんていうんだ、遠隔見守り用みたいなものってことですよね。
はい、なんか、あ、そうです。もう用途としては完全に子供向け
に使うことはあまり想定されてない。
そうですね、と思いますね。やっぱスマホ
使い勝手もないですもんね。電話がありゃいいですもんね。はい、とか同士だったらね。
そうです、そうです。やっぱスマホを持たせたくないけど、現在地を確認したり、コミュニケーションを取りたいっていう。
なるほど。
そのためのものなんで、うん、いいですね。あと、すみません。最後、小学校で僕がいいなと思ったのは、先生が、どの生徒にも、上の名字でさん付けなんですよ。呼ぶとき。男の子でも女の子でも、みんなさん付けで呼ぶのはすごい、授業参観の時に気づいたんですけど、あ、みんなさん付けか。で、基本なんかあだ名とか下の名前とか、あと、くんとかちゃんとかっていうのは、一切使わないみたいで、
うんうんうん。
で、先生がみんなのことを、まあ、高橋さんとか、武田さんとか呼ぶんで、おのずとその、当事者である子供も、高橋さんとか呼んでる、ね、うんうん、その子が男の子とか女の子とかは、関係なく、うんうん、今日、高橋さんと何々して、呼び方をしていて、なんかそれすごいいいなと思って、なんか最近僕も会社とかでみんなさんで呼ぶようにしてるっていう、なんかちょっとフィードバック自分にもしてて、それは結構いいなと思いましたね。小学校のに入って、うんうん、気づいたことの中で、
うん、でもその別のポッドキャストで言ったけど、そのくん付け、ちゃん付けで出た親しみのニュアンスみたいな、失われるみたいな話してた。それはどう、 どういう解釈してるの、それは。
そこはね、もう割り切って、全部今3で統一してます。
あ、そうね。
だから、前までは、親しみを持って呼んでた、その、後輩とかも、ある日から突然タコ、3で呼び出して、
僕のこと嫌いになったのかな。なんで変え
ん、呼ばれてるかも。
別に次会う人からでええやん。
いやいやいや、でもまあ、こういうのってもう変えるならもう一気に変えた方がいいかなっていう気持ちが
あ
って、全部3で。ちょっと、せっかくね、そういう小学校で気づきを得たんで。
なるほど。
今、統一してます。
なるほど。
多分もう全部そういう風にしてるんでしょうね。学校。
ああ、
どのくらい貫徹されてるんでしょうね。こう。
いや
地域的なものもあるのか。まあ、どうなんだ。まあでも全部日本全国どこでもっていうふうにはまだなってないような気もするけど。なってないと
思いますし。
うん、
もしかしたら高学年とかは違うのかもしれないですね。なんか関係性がどんど
ん
こう確立されていったら、あだ名とかももしかしたらあるのかもしれないですね。
確かにな。
まあ、でも本当に徐々にこうなっていくんだろうなっていう。
うんうん、そうですよね。大学とかで、あの、授業を持ってると、はい、基本この方式が、あ、まあ、推奨っていうよりかは、ほぼ、それでやるようにみたいな、ちょっとどういう言われ方だったか、今わかんないですけど、こうそういう、あれがありますね、はい、あの。ガイド。
ガイドラインみたいな。
ガイドありますね。
あるんですね。
うん。だからきっと学校現場でも、それはきっと、そのようにするようにっていうふうになってってるんだと思いますね。
ああ、それはいいですね、うん。すごくいいですね。
僕、高校の時の1年生の先生がすごいリベラルな。
はい。
リベラルな、ちょっと説明も雑ですけど、あの、リベラルの学校の中のリベラルなこう人で、さん付けでしたね。で、それはなんかすごくその当時は、あの、うん、なんて言うんだろう。周りから浮いた感じの、こう、
うん、
方式だった感じがしましたけど、うん、今思うとすごい先進的だったんだなって思うようになりましたね。うん、
そうです
ね。男子も女子も全員さん付けっていうのを、うん、クラスの担任の先生がそのやり方で学生の名前を呼んでいて、
うん
うん、
いや、いい、うん、いい話です、これは、
うん、
すごく、
うん、
保育園はまだそこまで行ってないですよね。保育園もでもなるような気がしますけどね。
いやー、そう、
多分だんだん変わって、保育園もまだくんとちゃん残ってるけど、でも、さんもだいぶ使われてるような感じがします。
へ、
うん、本当ですか、すげえ。
うんうん。なんか、今いる園児の、その、なんか、誰々、ちゃんがお誕生日ですよとかのなんか放置とかにはくんとかちゃんが使われてるんだけど、
うん、
今年の入園の時のなんかこの子たちが入りましたよみたいなのが廊下に貼ってあったのはみんなさん付けで書いてあったから、きっと過渡期、そこも過渡期なのかなっていうのをそれ見て思いましたね。
そうですね。
まだ、なんか0歳とか1歳とかで名前もそんなに性別がこうバキッと出てるような名前じゃないと、うん、男の子か女の子かわかんないなとかって見ながらまあ思ったりもするんだけど、
うん、
まあでもその、そこのわかりやすさの弊害があるからさん付けなんだし、
なんかこう、うんうんうん、
まあそういうふうに切り替えたのかもしれないなと思って、ちょっと例年がどうだったのか分かんないので、もしかしたらずっとそうなのかもしれないけど、うん。うん、でも、うん、僕は結構それは、こう、
好意的っていうか、それでいいような気がするなと思いながら見てたし、なんか自分も結構保育園の他の子供たちをこう3も結構使うなって思いますね。保育園だったり公園だったその知らない知らなかったこの名前聞いて、
うんうん、
あ何々さんですねみたいな感じで3も使う何々さんっていうんだ、まあ、ちょっと奇妙さは残りますけど
奇妙さ、
いやなんかそうなんですね、急に帰れないってのもあるんで、
うん、
ちょっとなんか僕は結構呼び捨てとか使ってますね最近は、
うんうんうん、
あ本当下の名前オンリーっていう、
うんうんうんうん、
まあそれもちょっとキモいんかな、なんか慣れ慣れしいのかもしれないですけど、
なんか使う機会が増えてくるとこう呼ばれ慣れるから、
うん、ああそうですね、
少しずつ増えてって慣れてってそんなに違和感を感じなくなっていくと思いますけどね多分、
うん、
あでも全然考えたことなかったですね、そういうシチュエーションにまだなってないからだと思うんですけど、
うん、
なるほど、
うん、ちょっとそのさん付けになれるっていうかが使えるようになってくると、そのくんとかちゃんを使うことの怖さみたいなのもやっぱりなんかちょっと同時に感じてるようになるような気がしますね。
うん、なんか今そういう気持ちですね。
うん、
くんとかちゃんとか人の子供に言えんのかっていう、
うんうん、
感じはするなっていう感じ。あとは
学校とかでその学生相手に話してても、まあね、こうかつては男子にくん、女子に3みたいな使い分けがされてたけど、うん、だから3を別に問題ないんだけど、くんと3を使い分けるみたいな使い方とか、誰々くんって呼ぶことのなんか危うさみたいなのはやっぱり強く感じるようになりますよね、さん付けを。
まあ大学は特に、
ね、大学はもう
さん付けが、うん、完全にそうですよね、うん
じゃないとちょっとまずいなって感じがしますね。
うん。
大学、まあ高校、中学ぐらいからはもうそれの方が絶対じゃないとまずいような気がするな。
そう、先生と生徒っていう関係でそもそもパワーバランスが違うしっていうところもあると思いますし、
うんうんうん。そうですね。本当に5年10年後とかにはもう。くんっていうのはすごい、
うんうん、
かつてのなんか嫁とか家内みたいな感じで、
うんうん、
くんっていう方が間違っているっていう風潮になりそうな感じがしますね、
うん、
このままだと、
うんうん、
それはすごくいいことです、ね、
小学校トークはそんなとこですか。
あすいません、はい、ちょっとい
いですね、大丈夫です。
貴重な話です。
貴重な話でしょ、
うん、
全然知らん。
貴重な
全然知らん、
ね、知らないですよね本当に、うん、僕も知らなかったんでつい数ヶ月前までは。
やたら早く帰ってくるなと思ったけど
あれほんまにそうです、うん、ほんまに早く帰ってくる
、はい、いろいろ背景が知れて勉強になりました
そんなとこです小学校、
はい。まあ、あとサクッとメディア系の話をして思いますが、僕が書いたのは教育テレビなんかめっちゃ見てるんですよ、子供が見す、まあ僕結局教育テレビを見せるっていう選択をしたわけなんですけど、
まあ、その中でそこを見せるかどうかの葛藤があったでしたっけ。
いや、うーん、もう結局葛藤はほぼしてないですねもうでももう不可避だったなって感じです、
うんうんうん、
もうテレビあるとやっぱり2人とも働き始めたりとかもそのありますし、なんかその子供がそのもう歩くようになってきた段階でその家の中走り回られたりとかすると困るんで、やっぱりテレビの力を借りるっていう感じになって、まあ、実際見始めたらなんかこれも全然なんていうかさっきの小学校の話じゃないですけど、見ないと全然知らないカルチャーがここに死ぬほど あるなっていうのが最近気づいたことで、なんか、あ、いや、これも変わってる、僕が子供の頃とはもう全然違う世界になってるやなっていう感じがすごいしたっていう話で、例えば、あ、特にそうですね、またダイバーシティの観点とかで言うと、こう LGBT 的なアプローチとか、それこそ前回竹内さんがあの、お母さんと一緒の話だと思うんですけど、あのファンターネかな、その中性、
はいはい、
性別のないた氷炭がいるみたいな、
うん、
そうそうそうだと思うんですけど、なんか直でそういう話をしていて、なんていうか、そのなんかサメかな、なんか男らしい、なんていうか、男の中の男が漁師か何かになれるみたいなことを言って、
うん、
でそれに対して子供たちが、え、じゃあ私は女の子が、私はなれないの、女だからなれないのとか、いや、そもそも私性別ないんですけど、なれないんですかみたいな、でかましをするエピソードみたいなのが放り込まれてて、でそれし、それがしかも、LGBT 法案が通る日かな、まあ、通過するだろうと思われた日の朝やって、いや、めっちゃかましてるやんって思って、面白いって思ったりとか、あと、あとなんかイベントみたいなのがやってるんですけど、そこでこう記事貼ったんですけど、その老者 の, その耳が聞こえない方が出てて、で、なんていうか、その雄一郎お兄さんって、まあ、お兄さんいるんですけど、と、その老者の方がこう、あ、こうやって言ってるんだねって、こう雄一郎お兄さんが解説して子供たちが学んでいくみたいなシーンとかあったりとか、すげえ面白いなっていう、そういうなんていうか、社会貢献的な意味での面白さもあるし、なんていうかすごい下世話な、なんか出演者に対する大人のメタ的考察みたいなもすごいされてて、なんだっけ、3月とかに卒業したんですよね、その体操のお兄さんが一人、
はいはいはい、
うん、で、なんかその体、でもその卒業が発表されるまで、なんかこうフラグが立つっていうか、その誰が卒業するか分かんないくて、みたいな。
あの、その歌の方のお兄さん。
そうそうそうそう。
ならではっていうのがあったんですよね、
そうそうそうそう、
なんかね。
めっちゃ歌のお兄さんが卒業しそうな、なんていうか VTR が作られてて、うん、それが毎日流れてたのに、裏を書いて卒業するのは体操のお兄さんですみたいなんで、なんか、だからなんかちょっとしたこう、なんていうかな、大人向けっていうか、その、
うんうんうん、
あ、バズっていうか、そういうのを作り出そうっていう意図を感じるっていうか、そういうメタ的、そうそう、そういうなんか、みんなが、なんていうか、その彼、彼女たちの背景を想像して語り倒すみたいなカルチャーが僕あったりとか、そういうのがいろいろあって、いや、面白いなっていうことが、あったっていうだけいう話です、僕は。はい、2人は見てない、竹内さんちゃん見てるんでしたっけ。
うちはちょぼちょぼ見てますけど、そんな毎日熱心にっていうほどではないですね。
なるほど。
でうちはあのメモに書いたんですけど、結構悩ましいのが、まあ、YouTube、YouTube をもう 見始めていて、まあ、自分ではまだ操作できないので、親が見せてることになってるんですけど、それでやっぱりなんか、YouTube の仕組み的なにも、な問題もあるんだけど、ともかくなんかね、子供を、まあ、育児してる人が、子供が見るようにあの作ってるいろんなチャンネルとか番組があって、多いのはそのアンパンマンとかドラえもんとかの人形をあの使って人形劇みたいのを繰り広げてるやつが本当いっぱいあるんですよ。
わかります。
非常になんかそのクオリティ的にはあの素人が手作りみたいな感じのものなんだけど、だからなんかドラえもんとアンパンマンとかも一緒に出てきたりするし、
うんうん、
そもそもその
権利的なところはあのアウトだと思うんですけど、あの、
うん、
キャラクターのね、
あ、はいはい、
なんだけど、まああのそれはさておき、さておき、あの子供がね実際に出演しているやつも結構あるんですよ、
うん、
あの出演っていうのは
子供がもうで画面に出てきて、その子供がそのおもちゃとか人形とかを使って遊んだりっていう、その子供が演者になっている、
あ、うん、その観察日記的なことではなくってこと、
あ、ではな、子供が撮られているようなあれことではなくて、もう演出がされていて、
楽しませてくる、
そうそう、多分もう親だと思うんですけど、親が子供に演出をつけて、でそれに従う形でなんかおもちゃを使って遊んだりみたいな感じになっていて、でそれがものすごい見られてるっぽいんですよね。で、きっと何かこう演出作りがうまいのか、それともなんか特別な何かがあるのか、なんかやっぱりすごい見るんですよね、 見始めると。
うん、集中して、
まあ、見たがる、あれが見たいってなるんですよ、ね、そう、他にもいろいろあるんだけど、そうそうそうそう、でね、それがなんかやっぱり結構僕は倫理的に問題があると思っていて、その、うん、
なるほど、
だけどなかなかやめさせられないとかストップしきれないっていうのは結構悩ましい、
うーん、
けどこれは非常にまずいと思っている。
え、出てる子供はその同い年っていうか5歳ぐらいまでみたいな、
いろいろあるんですけど、そう、ちっちゃい子もいるし、多分ちっちゃい頃から出始めて、うわめっちゃでかくなってんなみたいな、だずっとやってる子もいるんですよねランダムにこうなんか次の動画みたいな感じで出てきたりするじゃないですか。
なるほど、なるほど。
だから今いくつなのかちょっとよくわかんないけど、結構ちっちゃい頃から出てて、もう小学校入ったぐらいになってそうな感じの時までやってて、
うん、
でまあ問題はそのもうそのぐらいの年になればきっとそのやる楽しさとかもあるはずあるんだろうと思うんですよ、うん、いやいややってるわけじゃなくて、
うん、
そのやってる側の子供もね、だけど、はい、とはいえその本人の意思っていうのをとかが出始めたことではない以上、やっぱりなんかこれはちょっと人権的に問題があるような気がするんですね、うん、それを番組にして、かつきっと収入が発生しているともなるとなおさら、うん、なんでね、なんかそれがこう非常に気にかかっているんだけど、あ、またなんか見たがっている、見ているみたいな感じ見せたくない、YouTube を見せるっていうこと自体をなんかストップできればいいんだけど、まあ、なかなか現実的に難しかったりもして、どうしようもない時もあったりとかして、それに頼るみたいなことが生じてしまうんだけど、うん、まあ、その時の選択肢にから、まあ、こういうものだけは削りておきたいみたいなものとしてそれがあるって感じです
ね。なるほど、
うん、
全然知らないシーンですね、その僕
あるんですよ。
いや、
だからね、いや、だからね、もう与えない方がいいですよ、それはと思います僕は。
あ、そもそもですね、
知ったが最後みたいなところもなんかやっぱあると思うから、わかります、たくぼさん、なんとなく。
いや、これもう本当大問題です、うちも今あの、うちはそのテレビがもうないので、そもそも地上波のテレビ、教育テレビとか見れないんで、もともと Amazon プライムとかに入ってるその無料のアニメとかをよく見てたんですけど、あの、まあ、やっぱおのずと YouTube になって、で YouTube キッズっていうそのまあ、YouTube の無料のアプリなんですけど、うんうんうん、あらかじめその、子供向けじゃない動画をフィルタリングされているっていう し、なんか再生回数とかが出てないっていう、まあ、意図は分かんないですけど、ちょっと普通の YouTube とは違う UI のアプリがあって、まあ、それならその、なんだろう、まあ、レコメンドされる動画にそこまで変なのは混ざってないだろうって思ったのが間違いだったんですけど、その、さっきおっしゃった子供出演系 YouTube、まあ、ファミリー YouTuber は、もうむしろ率先して出てくるんですよ。レコメンドの動画に YouTube Kids は率先して出してきてて、で、やっぱりそれは当然、サムネもなんかキャッチーなものが多いんで、上の子は、まあそれをちょっと見始めたが最後、今本当にその、例えば、朝早く目覚めた日があれば、ね、30分だけ何々チャンネル見ていいみたいな感じで、朝の30分をその、ファミリー YouTuber の、まあ、本当に超有名な、姉妹の YouTube があるんですけど、それをずっと見ますし、もう夜も、まあ、僕ら夫婦が帰ってきてご飯を作ってる間は、どうしてもやっぱもう YouTube が見たいってなって、その、もう上の子が操作ができるので、その、ほにゃほにゃチャンネルを自ら検索して、ひたすら見続けるっていう。で、さらに下の子もそれに乗じてもちろん見ちゃうんで、まあそれを見続けて、さっき竹内さんもおっしゃったように、本当に見たが最後。
沼ですよね。
沼ですね。本当にそれしか見なくなってしまって。
ね、それはさ、その子供たちが遊んでる動画ってこと？その姉妹とか例えば。
あのね、めっちゃいろいろあんねんけど、まあ、家族で基本的には、なんかゲーム したり、
なるほどな。なんか、遊んでる？
あとは、そうそうそう。あと旅行行って、まあ、例えば子供向けの施設の紹介、あれは多分プロモーションが入ってると思うんやけど、人気やから。その、何々施設行ってきた。で、それをすごい、こと細かにね、まあホテルの中身とかプールの状態とかっ
ていうのが、それを子供が率先して見たがる、それが怖いな。
なんかね、その訴求力がね、ちょっと計り知れないところもあるんですよね。大人が見て面白いかすと別に何も面白くないんだけど、やっぱ子供が見てかなり訴えるものがあるのかな。
そうなんですよね。
すげえ。
なんか、
マジか。
まあ、その子供がそもそも YouTube 出演しているという状態の、その不健全さみたいなのはあるんですけど、だから、とはいえもう上の子があまりにも好きなんで、僕ら親もその、なんか、なんだろうな、見ようによってはその、とても楽しそうな家族、とても仲のいい家族が動画に映っているっていうポジティブな捉え方も、まあできなくはないし、さっき言ったその、何か施設の紹介とかは結構、あ、こんなとこあるんや、行ってみたいなとかっていう、情報的なコンテンツとしてもまあ見れるんですけど、でもやっぱりこう、ずっと胸がざわざわするのは、この、親の、まあ悪く言えばその、親の意思で子供を、こう、万人が見る YouTube に、出して顔も名前も全部出して、で永遠に残り続けるアーカイブに自分が映っているっていうことを、いずれ子供は気づくわけで、なんかそうなった時のなんかざわざわ感とかっていうのがどうしても拭えないんで、本当に見ないでほしいんですけど、もう沼でしかないんで、もう止められないっていう感じです。うちも
そうなんですよ。やっぱりなんかね、その子供の、意思が介在してない、で作られていると思うので、その子供の意思が全く介在してないわけじゃないけど、その意思は本当に、そういうふうに作られるコンテンツに おいては有効じゃないでしょうっていう、その年の子供の意思判断っていうのは、うん、有効じゃないでしょうって思うので、ね、ああやってずっと残り続けて見られ続ける場所に、うん、ああいう形で出してしまうっていうのは非常にまずいと思うんですよね。
うん、
まずいと思うし、まあ、見るのもまずいと思うんですよね。
うん、なんかうちの子が今一番見てるやつは本当に昔、下の子が生まれた時で、今下の子は多分3年生とかなんで、本当に長いことやってる YouTube なんですけど、
うん、
その上の子が中学校になったぐらいなのかな今。
へ
え。
で、その、まあ、さっきおっしゃったように時系列無視して、あれ、もうランダムに出てくるんで、
そうそうそう。
見るたんびにその年齢が変わるんですけど、うん、その、あ、これ比較的最近の動画だなって思えるやつの、うん、たまにまあ僕もリビングとしても目に入っちゃうんで見ちゃうんですけど、その中学生の上の子とかは、まあ、腰うがった見方かもしれないですけど、もうね、なんかあんまやりたくなさそうなんですよ。
うん、
ちょっとこれ、なんか、イエーイとか言ってゲーム家族でみんなしてるんですけど、これは本当に今もう上の子は自分の意思でやりたいのかっていうのを、うん、そのちょっとやりたくなさみたいなのが表情から垣間見える時があって、
うん、
それがよりざわつくというか、いつかこれ多分嫌だってなるだろうなっていうのを、
うん
うん思ったときに、ああ、やっぱ、佐々木おっしゃったように、自分の意思じゃないところで、
うん
うん、まあ、こう、ワークさせられてる感じっていうのは、なんか伝わるとすごい嫌だなっていうのを、この間感じましたね。
うん、そうなんですよ。
ええー、じゃマジで知らないシーンですね。
私な多分きっと問題化これから結構していくんじゃないかなと思うんですよね。そういう、
うん、
こうコンテンツを作ってた子供が出てるコンテンツ子供が出るコンテンツを作ってたその当事者の子供が大きくなってくるっていうのがこれからだと思うので、その中学生とか
だった
り、その時にきっとあれはそんなことしたくなかったとかっていう話になる、うん、なって、まあ当然なると思うんですよね。そういうケースが出てくると思うんですよね。
うん。
なんか、子役タレントとの線引きがすごい難しいですね。
うん。
うんうんうんうん。あ、でも、それは思ったかな、
うん。
一方で確かに YouTube っていう、踏み台にしてメディアの人になっていく。っていう、でそれが実際本人の夢だったりとかすると、そういう子はもしかしたらその YouTube で売れていくアプローチは間違ってないのかもしれないっていうのはまあ確かにあるかもね、
うん、
ただ一方でその子役タレントってすごい一握りしかなれないし、そのオーディションしてみたいな行ってみたいな、その何個もハードルがあるけど、YouTube は本当に iPhone で動画撮って即アップロードできるから手軽さが全然違うっていう差はあるから、その辺は、ね、難しい。
あとやっぱり構造的にその搾取が行われちゃっている構造になってるっていうの、
う
ん、ところのそのまずさが問題があると思いますね、
うん
うん。まあいろんなケースがあると思うんですけども、しっかりなんかもっとちゃんとした座組でやってるようなところもあるのかもしれないけど、そうじゃないものも
たくさんあるだろうという
、うん、見てる感じでは多くある。まあ、うん、親と子がやって、うん、そうですね。それはやっぱりかなり搾取になっている。
うん
のではと思われるものが多い気がしますね、うん、
けどでも需要がある限りは止まらない感じはしますよね。そう
止められなくなっちゃってると、うん、まさにもうそれは構造が出来上がっちゃいますよね、
うん、
非 収入があ
って、
うん、止められないみたいになっちゃうと、
うん、
非常にまずいですよね。
いや、その YouTube Kids とかいう名目のアプリが率先してファミリー YouTube を出してくるのがね、本当下せない。よっぽど地上波のなんかバラエティ番組とかの方がマシなんじゃないかと個人的に思ってしまうほど、むしろ出さない方、フィルターをしてほしかった、
うんうんうん、そうですよね。
時すでに遅しなんですけどね。なんかでもあれですよね、ジブリとかを見られてたって書かれてませんでした？
あ、そうだから、なんかもうそれから、そう、そこから、どこに逃がそうかっていろいろ見せ、ジブリを見せてみたり、トトロを見せてみたり、うん、でもやっぱ戻っちゃうんですよね。
ああ、
うん。なんか戻っていくんですよ。まあ、もう、こうやって、そう、でも、結局見せてるのは、親なんで止めようはあるんですけど、止めようがあるから、こちらの、やり方次第なんですけど、なかなかね、難しいんですよね、それを止めるの、戻っていくの妨げるのも難しいし、そう、だから悩ましいなと思ってですね、その自分の行動、自分たちの行動も含めて悩ましいなと思ってる
んですよ。
いやー、わかりますね。めっちゃ楽しんで見てるから。
うん。
なんか、まあ、小学校や保育園の、多分、ストレスもあるだろうから、そこで、
うん、
まあ、発散できるなら、みたいに、思って、まあ、
共有しちゃうんですよ。ある程度意思的に見られる、まあ、それ、いくつかあって難しいですけど、意思的に見られる年になったら、うん、なんか、そんな、なんていうのかな、全部にフィルターしなくてもっていう気持ちもあるんですよね。そのもちろん程度はあるんですけど、うん、あのただ今はなんかこちらの意思いかんでこう、
うん、
制御できるのにやりきれないっていうところに、
うん、
なんかこうそれは完全に親側のこう親側のやれてないっていう悩みですね。
うん、
なるほど、
うん。
そんな深刻な
結構ね、いやで子供楽しんで見てるから見てるし、うん、そこの何がまずいかと思ってないから。
そっか。
なんか非常に不良なものを見せてしまっているっていうその
不良感があるんです。
うん。子供に対するもそうだし、その出ている
、うん、子供たちに対するも、
うん、
なるほど。
がそのなんか自分の中でそのこれこういう理由だから、
うん、
見てほしくないんだっていうことを、
うん、
その伝えれればいいんですけど、
うんうん
うん、なんか僕自身もなんかそのなんでこれがダメなのか、なんでこれを見せたくないのかっていうのを、
うん
う
ん、
こう子供が分かるようなレベルに噛み砕けてないっていうか、その、
うん、
多分上の子とか、まあ、まあなんなら2体の子とかでも多分ちゃんと喋れば分かると思うんですけど、
うんうんう
ん、
なるほど、
ちゃんと喋るほどに至ってないんで、それを誰か教えてくれって感じですね。なんかすごい定性的にこれは嫌だなっていうのがあるっていうだけなんで、多分そのまま説明してもはみたいな感じにしかならない。その答えをなんかその言い方を、
うん、
なんかちょっと誰か教えてほしいなっていうそういう感じですね。
難しいですね。でもね、それはね、なんかこの子は本当は嫌なのかもしれないよとか言っても、そうは見えない。
楽しそうにしてるん
ですよ。見えないように作られてるからね、なかなか実際どうなのかっていうのはね、こっちもわかんないし、
うん、
やっぱ構造的に問題があるんだよっていう話だと思うんですよね。あの、説明というか、問題点としてはそこだと思うんですよ、僕は。その、実際にその子が、うん、 どうしたいかとか、どう思ってるかとかっていうことは、とは別に、ともかく、なんかこういうふうに、この関係性、こういう構造のもとで作られてしまっているっていうことに問題が、そこの問題は絶対あると、うん、あとは個別に子供が出たくないとか、うん、そうでもないとかはあるかもしれないけど、うんうん、作られ方はまずいでしょうっていう、
う
んうん、
そうですね、そこをなんか
そう、しかもそこに親とか親子の関係があるとやっぱり結構危ないと思うんですよね。そのさっきの子役の話とかは、うん、そこに一応ちゃんと社会的ななんかプロダクションみたいなものがちゃんとやることをやって機能しているのであれば、うん、 そうですね、うん、それがストッパーというかなんか安全弁にはなりうると思うんですけど、
第三者がいるから、親子とか
家庭の中だけでこうああいうコンテンツが作られてしまってとなると、それは非常になんか危うい、うん、危険なことだと思うんですよね。
うん、
なるほど。
いや、まだ、ね、まだ沼に入ってないみ
たいな。いや、もう絶対絶対死守した方がいいと思います。その気をつけた方が、うん、いいと思いますね。
なんか Vlog みたいなのはその親側が見てたりしてるんですよね。そのなんか、
うんうんうん、
あ、うんうん、こんぐらいの月齢でこんな感じかみたいな。
はいはいはいはい、うん、あ、そう、まあそういうのとはまたちょっと別
なんですよね。だから、
うん、ものだと思うし、まあ大人が見る分にはある程度は、
うん、
その分別がつくからいい。
うん、いやでも今の話聞いたら、でも今の話聞いてなかったら、うん、その流れで見たような気がしてすごい怖い気持ちになりましたけど、
うん、
全然何にも抵抗、どうせそんなん興味ないよなって思ってしまいましたし、僕はなんで興味、子供が興味持つんだろうって思ってしまいましたけど、
そうやね
んな。だけどそこにその大人のロジックが通用しない子供を引きつける何かがあるっていうことが怖いなって思いましたね。
うん、
うん、だからちょっと今日ありがとうございました。すいませんすいません、僕だけ
注意喚
起、僕だけ
いや、まあでも本当うっかり、うん、なんかね、どこからつながってるか分かんない感じでたどり着いて、
怖いですね。
まあ、YouTube とかってそういうところもあるじゃないですか。
まあそれが良さであり悪さでもありますからね。
うん、そうそうそう、だから本当に気をつけた方がいいと思う。うん、気をつけた方がいいと思う。
最後注意喚起で終わるってい
う。めいりますよ。親がめ本当に気がめいる。
いやめいります、め
いります。いやちょっと後で何個か教えてください。
あ、そうです。
人気のあ、そうタクボがやった姉妹のやつちょっと見てみようかな。
うん。あ、ぜひ見てほしいな。
最後あの注意喚起です終わりますけど気をつけろみんない
やみんな悩んでると
思う。あ、まあまあ逆にね、そうですね、あの同じ悩みを持ってる人がたくさんいるかもしれないですね、うん、
いや
そちらもいいか、ね、はい、そんなとこですかね今日は。ちょっと、うん、いやだいぶ充実した話ができたと思いますいやまた、はい、あの、また時が来たときに。
うん、ぜひぜひ。
何かしらトピックが。
丁寧に。
丁寧に。そうですね、半年ごとくとこでもいいんですけど。
やりたいです。
ぜひ、お願いします。はい。じゃあ、今日は、滝口さんと、たくぼさんと、お届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。